そんな感じで始まりましたけども、ぬるっと始めていきたいですけどもね、別ラジ特別編ということで、いろいろ喋っていきたいなと思ってるんですけどね、まあ、今回はそんな感じで、ちょっと話し相手が欲しいなと思って、こちらの方を来てもらってます。
はい、最近菅沼千佐が気になってる殿です。どうも。
菅沼千佐、どなたですか？
シャニマスの人です。
シャニマス、ああ、キャラクターですか？
まあ、中身がちょっと気になる。
中が、ああ、シャニマス手出してないな。
もうシャニマスに手出したらもうアイマス崩壊しそうで、もうわやばい。
シンデレラで手一杯じゃないですか？
シンデレラでだいぶ貯金削ってるのに。もう言っときます。はい、直して言います。すべてシグさんのせいです。
ああ、シグさんと何があったんですか？
いや、シグさんなんかいろいろリツイート流れてくるからいろんなやつ見せられて。
ああ、もうミュートしときミュートするって感じですよね。
いえ、そんな感じです。はい。
はい。はい。
ということで今回ね、マジ遊びの話をすると。
はい、僕はします。
一人で行ってきたマジ遊び。
一人で行ってきました。こちらにちょっと、いろいろ喋りたいことがね、いろいろあったんでね、どっかで落としときたいなと、落としどころをと思って。ネトファさん
伝えたいことがあると。
そうです。
ネトファさん、まあ、言うてあれなんですよね、多分ね。マジ遊び行ったことある人じゃないと伝わんないかも。
そうなんですよね。だから、行ったことない人にこれを一から言ったところで、まあまあ遠野さんの方が行ったことあるんで、なるべく噛み砕いてくれるかなと思ったんで。
まあまあまあ状況はよくわかるんで、まあ君のそのそわそわ感もちょっとわかるんで。
はいはい。
テンション上がってるかも、
で、はい、まあそのまあ待ち遊びなんですけど、今回台風で一度延期になったっていう。
そうですね、延期になって
ありまして、で、はい、3日間開催のところ2日間になっちゃった。
そう、いろんなイベントも延期になって、
いろんな来てない人も何人かいますよ
ね。いろんなことが延期になってっていう感じで
っていうのがありましてですね、しかもなんか今回眉山の山頂をカラオケするみたいなので、使ってて、で今回なんていうか淡銀ホールってところ と、その淡銀ホール前にあるなんか広場でを使ってっていう感じだったんですよ。でちょっと趣が違うというか、今まで
まあ、いつものあそこの橋のところと、
そうです、
あの向こうの奥のね、あのデッキ渡った向こう側のっていうのがメインステージではなく、
メインステージ、そうなんですよね。そっちは他でなんか使われてて、徳島マルシェっていう
イベント
があって、はい、
まあ、イベントかぶっちゃったんで、淡銀ホールとそこの前でやりましょうみたいな、はい、
そうなんです。本来ならなんか、5月の時ストーンフェスがやってたところもちょっとステージとして今回やるみたいなことを言ってたんですけど、それもまた別のイベントがちょっとなんかジャズイベントがなんかあって
ああまあまあそうですね、
そういうのがあって、今回いろんな大移動があってこんな感じになったんですよ。まあまあ、で、まあとりあえず26、27の2日間あったんですけどね。
はい、
土日と、
はい、
その26日ですよ、僕その前の日の夜から夜勤入ってて、
はいはい、でも毎回のパターンじゃないですか、いつも来るじゃないですか夜勤明けで、
僕でも夜勤明け今回初めてです。
あれ前々回とかも夜勤明けじゃなかったの？
いや前々回とかは夜勤明けというよりは、いや、その、夜からもう高速でも
う、ああそういうことか、
前乗りしてたわけですよ、車車中泊で、してたわけで、それと比べると今回ちょっとまあ遅めの出発っていう感じでね。
まあまあまあそうですね。
でまあとりあえず開会式が10時なんで、そこを間に合えばいいかななんて思いながら、高速運転してたら、やっぱもう徳島入ったあたりでちょっと眠気きて、
まあ、
これはやばいなと思って一回こうサービスエリア寄って、駐車場でシート倒して横になったんですよ。
はいはいはい。
でそしたらまあ大体30分ぐらい3、40分ぐらいちょっと居眠りして、
はいはい、で、まあ、
うとうとしてでその後、ようやくたどり着いたって感じなんですけど、で、そしたら、まあ、開会式の後に鈴村さんのアドリブトークみたいなのがあったんですね、で鈴村さん見れたらいいかなって思いながら、鈴村さんも見れずじまいで
まあ
仕方ないです。
まあまあまあね。
で駐車場、いつもの駐車場あるかなって思ったら、そこも満車で、
まあ、他のイベントもやってますからね、結構ね、
10時過ぎたら満車かっていう、ちょっと次回の課題という感じで、 思いながら、
まあ、今までが結構早く行ってますからね、まあ、確保するために。
そうですね、それはあると思います。そうそう、で、まあしょうがないんで、まあ、ちょっと高めのお高めのとこでね、駐車して、まあ、マジ遊びもうとりあえずアワギンホールに向かおうと思って向かった
んです。まあ向かおう
と
ね、
そしたらもう一番最初、アワギンホール入って、座席券みたいなのを渡されるんですよ、
うん、はいはいはい、
これを持って中入って、もう好きなとこ自由席なんで、はい、座ってくださいって言われて、だからすごい前の方空いてたら前の方でも全然いいんですよ。
いやいや、いいですね、
ホールあのホールで、ホールというね、すごい800人、700、800収容できるっていう場所だった
んです、うん、デップ名古屋みたいな
すごいところで、うん、で鈴村さんの後で、誰だろうって思ったら綾野真城さんなんですね。
ああはいはいはい、
綾野真城で、なんかとりあえず、まあ今までの曲知らなかったから、とりあえずまあ、僕 LINE ミュージック入ってるんで、サブスクであのドライブしながら朝予習したわけですよ、一応。
はいはい、
そしたらもう綾野さん出てきてリハーサルとりあえず始めるわけですね。そしたらいきなり歌い出したのが、あの玉木奈美のビリーブのカバー。
ああ、はい、
なんか、あ、そういえばファーストアルバムの最後の曲に入ってたわみたいなのを思い出してで、あ、この曲歌うのかななんて思いながらリハーサル見て、その後綾野さんのライブ見たんですけど、ビリーブはリハーサルだけだったっていう、
まあ
ね、ちょっとあれって思いましたけどね。まあ、
まあまあまあ、
そんな綾野さんがあって、その後天下百獣山っていうのの街遊びのステージが
あったんですけど、まあまあ、前回もやってましたね、
なんか恒例ですね、出てきたのが、大野優子さんと、大和田ひろさんと、
あれ大野優子さんあれじゃないですか、あの休止っていうか、あの一回休憩されてから
一回
なんかあれじゃないですか、休養期間があった。
休養期間ありましたよ。それ
でから初めて
1年前ぐらいじゃないですか。
2年前ぐらいですかね。なんかそんなイメージ
が。5月はいましたんで、多分、
うん、
大丈夫だったと思うんですけど。で大野優子さんと大和田ひとみさんと、古賀葵さんっていうのと、あとなんか最近ユニットを結成された、新人声優で結成されたなんか3人組の包丁三姉妹みたいな、そういうユニットがいたんですよ。うんでその声優さんに関しては申し訳なくて、ちょっと存じ上げないんですけど、一人だけ知ってたんですよね。なんかあの、はいはい、柳原加奈子さんっていう名前の人がいて、
はいはい、
これ聞くと、あの、あれ芸人さんかなって思うじゃないですか。
いらっしゃいませ、A の人じゃなくて。
おにぎりですよ、みたいな。
じゃなくて。
ショップ店員のものまねの人だと思うじゃないですか。あの、高橋みなみみたいなもんです。
ああ、そうそう、声優界のなんとかですね。
声優界の、そうそうそう、柳原加奈子さんっ
ていう。そうそう、ああ、それ分かりやすい。
分かりやすい。そうで、遠野さん分かりやすいなって思って、
分かりやすい、
そうなんですよ、高見波だよ、もんで
高見波だよ、そうね、声優界のね、
柳原加奈子さんだよね。この人もなんか高知でのアニラジやってて昔、
あ、
アニメ探偵団っていうの大野優子さんの後でなんかこう、あー、パーソナリティやってたんで知ってたんですけど、あ、この人いるんだみたいな感じで、まあ、天下百獣山のイベントステージもあって、相変わらず大野さんがちょっとボケ倒したなみたいな、
まあ、
のもありつつ、でそんなステージがあった後、五十嵐ひろみのおじさんと一緒っていう、
おじさんでしょ、ネット番組毎回やっております、非常に興味がある番組でございます。
あ、ご存知ですか。
ご存知でございます。
え、はい、
毎回見させていただいております。
いわゆるなんていうか、五十嵐ひろみ版マツコの知らない世界っていうんですかね。
です、五十嵐ひろみさんが興味のあるおじさんを呼んで適当に喋らせるっていう、
そうそうそうそう、
楽してる番組でございます毎回、
があって、それの出張版ということで、
はい、
このイベントの後に東京でもう一イベントやるっていう、夜にオールナイトで。
そうです、本来このイベント、詳細言いますと、本来はマチャスでやる予定じゃなかった、
はいはいはい、
が日付がずれたんで、この
そうなんですよね、
そうそう、おじイベントがこの日にやるから、しょうがない、もうやっちゃおうみたいな、
やっちゃおうという、もうなんか
おじで、そうで、おじも快く徳島来てくれるから、もうやっちゃおうみたいな、
はいはいはいはい
はい、はい、
おじさんのデスマーチという、
そうそうそう、おじさんキラーなんでね、
まあまあ、言ってて、うん、でそれで、この中から、選んでくださいみたいなのがあったんですよね。おじさん今回のラインナップはこちらですみたいな、この中から、いろんなおじさんを呼びたいと思いますみたいなので、うん、でゲストに湯浅楓さんが来てまして、
うん、
で例えばなんだろうな、ショート派対ロング派みたいなのとか、バターっていう項目があったり、深海生物ってあって、あと海上おじさんっていう、 のがあって、今回、選ばれたのが、深海おじさんということで湯浅楓さんが深海生物について喋るっていうのがあって、いろいろ喋った後にもう一ついけますねみたいなので、どれかなっていうので、バターおじさんですっていうので、うん、五十嵐ひろみさんがバターについて喋るっていうこれは割と珍しいというか、うん、本来は聞き手側の五十嵐さんがこう喋る。
まあまあそうですね。
ので、なんかこう バターを使った、バターサンドとかが美味しいとかいうので言って、
うん、
ローソンで売ってるやつとかがなんかすごい好きだってい
う。あの番組あれなんですよね、正直な話、まあ、毎回見てますけど、
はいはい、
おじさんの話がすごい面白いんですよ。
面白いですね。
面白いですけど、それに差し込まれる五十嵐さんのやっぱ知識量でなんとか成り立ってる。
はいはいはいはい、はい、
やっぱあの番組ってすごくあるんですよ。五十嵐さんがやっぱ知識がないとその、うん、いい感じの返しができないじゃないですか。
まあそうですね。
だからその聞きっぱなしじゃないっていうのがやっぱり良さですね。それ多分それこそマツコと同じ感覚だと思うんですけど、
いやもう そうだと思います。
知識量がある上でもっと聞きたい、
はいはいはい、
その会話を盛り上がるためにもっと MC として返したいみたいな。
いや、やっぱそうですよね。知的好奇心をくすぐられるというか。
そう、あれ、あの番組は珍しく五十嵐海がすごい生き生きしてる番組なんで、はい、他はやる気ないんですけど。
あ、そうなんですね、はい、でその、あれはもうデブの食べ物だと、バターサンドは
まあまあうまいです。
もうこれ作ったやつはデブじゃないとおかしいっていう言うのですごいバターについて力説をしてたっていうのがあって、あれ、あの司会というか構成をしてるのが長田さんっていう方なんですけど、構成おじさんとしていうのが、
はい、
あれ深夜のラジオっ子の本にもね出てますね、
長田さんって。あ、はい、
あの、あ、だからこう、そう、長田さん目当てでちょっと見たんですけど、このステージおお、長田さんやな、こんな顔なんだっていう感じで生の長田さんやみたいなね。構成作家五十嵐さんじゃなくて構成作家を見にステージを見たっていう感覚でちょっと見させていただきましたけどね、うん、そんなおじさん、
まあ、番組時代の内容も面白いんだよ、ほんと。
まあまあまあ、でそんなおじさんと一緒があった後にはるかっていう人のライブがあって、もうプログラムではるかとしか書いてないですから、なんだこれっていう思うんですけど、はるかさんに関してもちょっとあのかぐや様告らせたいのエンディングで聞いたことあったんで、
もう僕それ以外は聞いたことないですね、逆に。
あ、
それしか情報ないですね。
オタクに恋は難しいとか、あとなんか逆転裁判の
最近アルバム出ますよね。
アルバム、なんかミニアルバムが出たみたいですね。
で出ましたよね。なんかそのイメージ情報はすごいありますけど、
はいはいはい、だからあんまり知識なくて、うん、かぐや様ぐらいしか知らなかったしっていうので、
うん、
でとりあえずまあ LINE ミュージックって便利だなって思ったんですけど
LINE ミュージックに依存してんな、本当。
サブスク便利だなって、
サブスクに依存してんな。
もうなんか予習のためにサブスクで聞くっていうね、でサブスク
で買ってほしいな、本当に。
で、はるかさんので聞いて、これがなんかノーマークだっただけになかなか良くて、
うん、
その今度なんか新曲発売するみたいで、なんかそれもなんか、うん、歌ってたんですけど、あ、その前にそうだ、リハーサルがあって、リハーサルで3曲ぐらいちょっとワンコーラス歌ったんですけど、1曲目からかぐや様の曲歌って、うん、わあもう高まってきたみたいな、うん
ちょろいやん、
ところがありつつで、それでなんかこうもうちょっともうリバーブ なしでいいですみたいな感じのことをなんか PA さんとこう話したりしてて、うん、あ、アーティストっぽいって思った思いましたね。リバーブなしでお願いしますみたいな、じゃあ本番よろしくお願いしますみたいなこと言ってて、で、はるかさんが出てきて喋ったりなんか、まあ、6曲ぐらいですかね歌ったんですけど、その中で、この曲はもう海外では披露したんですけど日本ではまだ発表してなくてみたいな新曲をね発表したんですけど、うん、それがリハーサルの2曲目でもうすでに歌ってるっていう
発表してんじゃねえか、
あれってあれ
聞こえあんじゃねえか、
あれさっき聞いたよってすげえ荒探ししちゃう人間なんでダメだな、こういう大人上げ足取っちゃう、すぐ上げ足を取っちゃう、
上げ足取っちゃう、
まあそんなね、こともありつつ、はるかさんがいろいろ喋ったり、トークではなんかこう徳島美味しいもんいろいろあったなみたいな話とかで、なんかカツオのたたきが美味しかったとか言って、おい、それ徳島
県間違ってる、県間違ってる
ちょっと徳島かなって思いながら、
あれなら多分世間の人はなんかもう四国っていうのなんだよな、
そうなんですかね、も
う四国なんだよな、
四国なんでしょうね。で、まあそんなはるかさんが終わった後、席を完全入れ替えしますっていう、 あのフェイトの街遊びスペシャルステージだっていうので、
劇場、はいはいはい、あ、それは完全に入れたんですね。
そう、劇場版フェイトステイナイトのヘブンズフィール第3章、うん、で、はい、アベマ TV でもなんか中継するらしくて、でそれを、もう事前になんかこう8時ぐらいから整理券配布してたみたいで、それ
ああじゃあもう完全にガチで、
ガチで完全に入会なんで、あの退出してくださいって言われたんでは
いはい、
全員退出ってことで、もうそっからもうじゃあもう他のとこ見に行くかなって思いながらね、
うん、もうそう思うとあれですね、やっぱりフェイトってその何でしょう、特に秋葉君もそうなんですけど、
はいはい、
全然触れてないじゃないですか。
触れてないですね。
やっぱり根強い人気があるんですよね、きっと。
やっぱすごいですね。
言うてそうだね。だってだってソニーの今年の売り上げの 90% が FGO でできてるっていう上半期のどんだけ FGO 課金されてるの。
すげえな。そんななんか、外出てなんか、はい、ツイッターで初めての人と絡んでみる
出た出た
出会い中
出会い中
出会い中発動して
出会
でちょうど徳島来てるカホーさんって方がいらっしゃって
出た、ネツラジは出会いアプリだツイッターラジオなんじゃないか
と何ですかね A&G をよく聞いてらっしゃる
あ
はい、リスナーさんがいて、うん、その人と会ってその人も一人で来てるみたいなんで、はい、じゃちょっと暇だったら一緒にちょっと行動しましょうみたいな感じのことをしたんですけど、でその人がなんか天下百軒山のお渡し会に並んでるって言うんで、
うん、
で並び終わった後にはるかさんどうですかみたいに言われて、はるかさん並びませんかみたいに言われて、まあ、ちょうど僕もはるかさんのライブすごく良かったなと思って、まあ、
今さっき誘ってるから、今さっき
そうそう
今さっき誘ってるから、
そう 見たばっかりで、で
見たばっかりで、
しかもなんていうか僕比べちゃなんだなって思うんですけど、綾野真白より全然いいと思ったんですよ、はるか。なんていうか振りとかなんかこうみんなで振りコピするみたいなのとかあったりとか、
申し訳ないですがコメントを差し替えついていただきます。ありがとうございます。
そうですか。なんかね、なんかはるかのファンってすげえなっていうのも思ったんですよ。なんか肩組んでなんかもうみんなで首振ってるなんかやってるやつみたいな。
うわ絶対やりたくね。絶対やりたくね。もう童貞と童貞の挟まると俺も童貞になっちゃう。オセロだ。最悪ね。
童貞オセロ。
あやの真っ白ながまだやりたくね。もう若年層のオタクと付き合いたくねえんだ、うん、
本当僕ももうちょっと若かったらそういう輪に入れたなぐらいの。
お前まだ入れるよお前は。
まあもうちょっと難しいなって思いながら、はるかさんね、
うん、
いやでもいいなって思って、その ライブの時もサビで手振ったりするのもちょっと真似たりしてね、僕も。
なんだからお前ちょろいんだってお前は本当に。
かぐや様のエンディングだけは知ってたから、うん、そこなんか振りコピとかちょっとなんだろうな、さすがに完全にはできないから口パクでちょっと対抗しようって思って、それ僕が、
ま、ほんと毎回思うけど秋力のなんか俺若くないんですけど若い者ムーブのソロさんがやばい。
でその、うん、はるかさんのそのセンチメンタルなグラフィティだっけな、なんかそういう曲を、うん、口パクでした後にそのはるかさんが MC でいや中には口ずさんでくれる人もいて嬉しかったですって、あ俺かなっていう。
そうじゃねえかお前よ、本当よ。おい、出てけよ、お前、本当に。おい、センチメントグラフというか、センチメントパスタ知らねえけどよ、本当
に。30分の乗っ取る人ない。
お前が熱に浮かされてるよ、それは、もう、はるかに対してよ。
しかも、めちゃくちゃ近かったですから、目と鼻の先レベルで、5メートルぐらい、5メートルもないぐらい、距離的に言うと。こんな近くでタダで見れるって、やべえなって。
もうそう、もう大体5メートル範囲になんか入ったら大体好きになっちゃうじゃん。好きになっちゃうじゃん大体君は。本当に
もう本当はね、一番前が空いてたんで最前行けるかなって思ったんですよ、うん、そしたら、うん、座ろうとしたら警備員さんの人に、あすいません前は一番最前は開けてください。
あ3人だめ
ですか。
せいせいせいって言われ
たんです。じゃあ仕方ないなって。でも3列目空いてるからじゃあ3列目でっていう。
恋愛レベルが小学校3年生ぐらいの、ちょっとやっぱり好きになっちゃう。
ね、そんなはるかさんのね、お渡し会にね、うん、CD をなんか前金で 全額払ったら、予約したら、
はい、
参加できるということで、しかも、
はい、できますね、
アニメートの、なんか指定したアニメートで受け取れるっていう感じだったんで、
はいはい、
あじゃあ、これでちょっと参加しますって感じで参加して
た、ね、結果言ってんじゃん、
そう そのサイン会になったんですよ、はるかさんのサイン会ってことで。
もう結果もう行ってる、行ってる時点でやばいよね。
いやか、その並んでる間加宝さんと、わーいいですね、はるかさんいいですねって、ラジオやってんのかなって。
お前3秒前ぐらい見たんだよ、言っとくけど。もう時間的に3秒前ぐらいにいて好きになってんだよ。
出会ってすぐに合体みた
いな。もう DMM だよお前、本当にお前。
ファンザファンザ。
SOD だよお前、本当に。
ゲスですね。
いや、最悪、最悪ってかもう、マジでちょろいな。
で、それで、ね、その、サイン会参加して、はじめましてっていうので、
うん、やったやつ。
いや、すごく良かったです、みたいな話から。
全部で全部で。
で、僕、高知から来たんですって話で、
うん、そうなんですか。全部で全部で、ま
あ、よく話してる。高知って、まあ、町遊び、徳島だから、割と近く簡単に来れるんで、来て良かったですって話で、で、高知といえば、カツオのたたきとかあるんで、よかったら、MC 中に徳島でカツオのたたき食べたとか言ってましたけど、高知も美味しいんで来てくださいっていう話をして、終わりました。
まあ、なんか、聞いたことある。全部で全部で。
全部で。いやもう本当我ながら緊張してたんでね、 70% ぐらいかな、しゃべりとしては。ちゃんと、まあ、一応しゃべれたんでよかったです。
まあ、いいんじゃないですか。
でちゃんとサインもらってありがたやって感じなんですけどね。でまあその時点で夕方ぐらいですかね、4時5時ぐ
らい。早いな、結構もう。
もう開会式が10時からで、で大体1時間ぐらいの刻みのスケジュールだとしたら、もうそれまで何も飯も食ってなく、あやのましろ1時間とか、天下やってや1時間とか、五十嵐ひろみ1時間で、はるか1時間だから、もう本当よ4時5時ですよ。
まあ言うね、夕方ですよ、4時5時
ですよ、もう本当に。でその後もう一人、ちょっと出会ってみようと思って。
あ、出会ってみようと、
それでなんかこうフォローはされてるけど、僕からフォロー返してない人だったんですよ。
それはあなたの場合ヤバいバージョンじゃなくて大丈夫ですか。
ちょっと
あなたの場合そういうヤバいバージョンの傾向もあるんで、
ちょっとヤバそうだなって、ね、いや一方的に僕がフォローされてて、僕がフォロー返してないだけなんですけど、ね、
ヤバタンじゃないですか。
ヤバタン
ヤバタンじゃないですか。それは、
ね、ちょっと会ってみようかなと、せっかくなんでって思って。
俺刺されるんじゃない
ですか。いつもあゆみさんのラジオとかでよく名前聞く方だったんで、まあ、なんかこう美少女ゲーム系のところに、
もう今あれですよ、もうハガキ職人としてはもう出会い出会いって感じですよ。
ね、出会い出会いと、
ホラガイ吹いて本当、
うお
で来いって感じですよ本当。
その人にも会って、
で会って、
でちなみに僕が30で加穂さん29なんですけど、その IM02 さんっていう人だったんですけど、25歳なんですよ。
若い
な、ね、割と若いなって思います。その年で、まあそうかそうか、エロゲをだいぶやってる方らしいです。でそんな方と、一緒に行動して、でなんだったら3人で飯行きますかみたいな話になって。
仲いいなお前ら。仲いいな。な
ん
かこ
うジャンルは違えど、みんな3人みんな同じ街遊び来てる3人なんでみたいな。
まあ、言うてあれじゃないですか、多分すごいこれ僕もね、そこ町遊び行って若い子たちと話しますけど、はいはい、多分27歳とか29歳とか我々ぐらいの世代の以降は、結構みんなオタクでもパリピ傾向ありますからね。
はいはいはいはい、
社交性があるっていう。
陽キャです。
いいの、そう、うん、我々じゃ陰キャじゃないん
です、確かにそうですねっていうのがあって、でそれで何ですかね、一応その居酒屋、僕が知ってる居酒屋に、
じゃあ飯行きましょうみたいな、
飯行きましょうって、予約して、それで、まあそのちょっと時間あったんで、じゃあちょっと商店街の方をちょっと見ていきましょうみたいな感じで見に行って、で e スポーツやってたりとか、してるらしいですよ。であと、サイバーコネクト2のブースがあって、まあ、社長はいなかったんですけど、タオル買って、社長の顔が描かれたタオルがあったので、
あれ
買って、それと社長が原作を担当しているチェイサーゲームっていう漫画が1、2巻単行本で発売されてて、それの作画を担当している漫画家さんが、来てるってことだったんで、その漫画家さんにサインもらってみたいなのもしつつ、 それで漫画家さんに一応聞いてみたんですけどね、ひょっとして、まあ、絵が上手い人ですし大喜利参加するんじゃないかと思ってたんですけど違うんですかねいや、うん、しないですよみたいな言われたんですけどね、実際どうだったかは分かんないですけど
、うん、
まあ、そんなこともあるんです。で居酒屋行って、まあ、まあ居酒屋での、はい、まあ、ラジオトークとか結構して、なんでラジオ
聞いたの？あ、じゃあやっぱりあれですよね、あきろくん先輩なんで話を盛り立ててリードしてっていう形を、
まあ、僕とかあと加宝さんもよく喋ってたなっていう感じでしたね。
うん、
なんかいろいろ言ってる中で印象に残ってる発言としては、まあなんだかんだそのラジオを聞いてるから初対面であっても初めての感じがしないというか、
まあ、メール読まれてなんかありますからね。
そう、あと、あ、こんなメール書いてるんだって大体腹の底が見えてるから、その人と初対面で取り繕っても仕方がないっていう、
まあ、逆にそれはいい文化かも。
大体もう初対面で距離がほぼほぼ縮まってるっていう、
うん、
あと IM02 さんから僕津田健次郎さんのあのラジオで読まれてたあのネタ面白かったです、僕言われてすっごい嬉しかったですあ、そんなこと思ってたんだ、僕あんまあのネタあんまいまいちだったんだけどな、そう思ってくれたのは嬉しいなみたいな。
いやね、秋野さん本当普段はあんなスペーばっかりされるんだね、普段は汚れて嬉しいですね。
ちょっと肯定されると嬉しいですね、
本当嬉しいね、嬉しかったです。もう仲間内からも本当に嫌やから見られてる
そうそうそうですだからそういうことがあって、そういう居酒屋でいろいろ喋って、で会計しますってところで、
うん、
その年下のね、
お
IM02
君、まあ、男見せたいですよね、
男見せたいですよ、見せたいんですけど、 IM02 君がいきなり1万円出しやがっておい違うだろってもう加宝さんと俺でそれは違う、それは違う、お前ってお前それは違うだろって怒るっていう、なんか全額で9600円とか1人まあ3000円ちょいぐらいかなっていうのを出そうとしてるのに、いきなり1万円あいつ出すからおちょっとお前突っ込んでろってなったけど、まあ結局なんか僕と加宝さんが3000ずつ出すっていう展開で
終わりました。
でその後タクシーで3人で徳島駅の方まで行くっていうので、うん、タクシー乗ったんですけど、そのタクシー代も IM02 君が出すっていう、おかしいお前お前おかしいだろっていうしかも朝方献血してきたらしくて、その献血の特典のポスターを加宝さんにあげるっていうねもう どんだけできたやつなんだお前はっていういや俺鬼滅興味ないしみたいない
やいやいや、むしろ興味ないから献血すんなよ
すんなよって。で加宝さんは加宝さんで献血なんか体質としてなんか痩せてるからなのかちょっとなんか断られるみたいな話してたんで、じゃあなおさらもうこれもらってくださいみたいな話で、どんだけできた年下なんだっていう、いい上司になるよお前っていう
まああとはね、マジな話ですけど、はい、あれだよ、食事してる間に、ね、俺払うよっていう振りが足りなかったパターン。
ああそれはね、
なんかあれじゃないですか、揚げ君は多分そこでやんないですけど、僕は結構人とご飯とか後輩とか食うとき飯食いときに、
はいはい、
俺が誘ったから俺が払うよって言うんですよ。
はいはいはい、はい、
でちょっとっていうダチョウ倶楽部さんのネタをやって俺結局俺が払うみたいな。
ああなるほどなるほど、
そうそう、それがないからやっぱり後輩は払った方がいいのかなって思うから払っちゃう、あると思うんですけど、まあ、そこはやっぱ揚げ君慣れてないところだ、
ちょっとね これから今後の課題ですね。
そうそうそうそう、人生学ぶの遅いな、30過ぎてるぞお前の
そうや、まあそんなこんなで、まあ、ホテル着いて10時ぐらいですか、夜、
はいはいはい、
その間に寝た時間って30分40分ですからね朝の。
ああでもいい楽しい、今回なんかね楽しい、一人だけど楽しい方やんか、相手くれでしょ見て、
割とねそう予定ってあんまり入れてなかったけど、割と、うん、その突発的なサイン会とかで参加したりとか
ね楽しそうな、
面白かったですね。
でも今聞いてると、
はい、
いつもの待ち遊びよりはその回遊型じゃない感じなんですよね、きっと。
そうですね、
ぐるぐる街回る感じじゃなくて特典のスポット行くっていう、
まあそんな感じですね、割と
それは街遊びと言えるのか、は
い、そうなんですよね。
そこ僕レポートとかいろんなとこネットで見てて思ったんですけど、うん、なんかなんて言うんでしょう、まあ前回参加した時も言いましたけど、やっぱり、
うん、
なんとなくその徳島の街を楽しむっていう一つの定義としての街遊びっていうのは僕は感じてて、
う
ん、やっぱりその街遊びを通じることによって徳島がすごく好きになる、
うん、
なんかいつも徳島駅いるなとか、
はいはい、
あのデッキボードのとこにね、なんか歩いてるなとか、この商店街、ああ毎年来てるけどいいの懐かしいなとかっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
っていうのは今回やっぱ全然なかった感じですね。
ちょっとなんですかね、屋内にね、アワギンホールっていう、
まあまあそうですね、
他のイベントも収容させるっていう隔離ですかね。
隔離にしたみたいな。
隔離されたんで、なんやかんや、これがあって、ね、ちょっとなんかこう街遊びらしくはない。
いつもの感じの全然ない感じなので。
ちょっとなかったですね。まあ他の場所が使われてたっていうのも致し方ない部分ではあったんでしょうけど。まあそんな初日それで、ホテル帰って、まあ、寝たわけなんですけどね。それこそ。そうだ、よくあのアワギンホールの時はるかさんの最後の方まで入れたなって思ったんですよ。なんかね、ちょっとトイレが近くなるんですよね、はるかさん、五十嵐さんあたりから。
知らねえよ、トイレしとけよ。
トイレがちょっとって思いながら、はるかさんを尿意を我慢しながら見てた。
そういうプレーか、お前。
プレーだ。その分印象も強かったのかなっていう。
うるせえ、うるせえ。
はるかと尿意をごちゃ混ぜすんなっていう。
え、バカなのお前、おじ。これ放送するんでしょ、これバカなのお前。
怒られちゃう。どこ
はるか尿意秋広って検索はないよ。
ないですないです、検索結果ゼロです。
でも西方よりあったけど、そういう、そういうコーナーあったけど、
そうですね、そんなね、のがありつつ、そんな、
でも今回ホテルはどこのか、
ホテルはだいたい車で15分ぐらい来たところ
なん
ですけど、
あ、車なんだ、
車で、
まあ、車か、そうか、車か、
そうなんです。
あ、じゃあ香川市内とか全然
ではない、
会場から多分
割と近いです。
10キロ20キロぐらいですね。
そうですね、鳴門付近というか。
ああ、そうだ。
ただ駅が近くないんで移動は車に限るみたいな。
ああ、そうだね。それじゃあ、まあ、それじゃあ毎朝行けないね。
まあまあ、それでそんな初日でした。で2日目、
どうしてさ、
2日目なんですけど、まあ朝起きて、朝ごはん、バイキング朝食付きだったんで、
まあまあまあ、ありがちね、ビジョンにありがちな。
それでホテルで、朝飯食って、でそのはるかのラジオがあるって調べて、ラジコで、FM
ラジオあるんやと、
FM 富士で
ラジオあるん
で、はるかの曲を聴きながら、ラジオを聴きながら朝飯を食うっていう。
もうね、好きになったらラジオがあるかないか調べても、やだなラジオっ子。
あとで感想を送らなきゃったって思いながらね。じゃあそんな、はるかさんのね、ラジオ聞いて朝飯食って、でじゃあトイレしたら、トイレで、あの前に別ラジで言ったんですけど、座りションで、便器と便座の間からおしっこっていう、あれを、ホテルでやらかしまして、あのズボン脱いでパンツ下ろしておしっこしたからして、ちょろって漏れたからズボンとパンツがびしょ濡れちゃってるっていう。
なんっていうかね、それあのね、それ僕、それ、前珍しい聞いて、
はいはい、
あの、それ対策漏れなんですよ。
はいはいはい。
僕も結構座り症派なんです。
ええー。
あの、ズボンを足首まで下げるんですよ、全部。パンツも。
はいはいはいはい。
要は、全オープンの状態だったら、そういったら濡れないんで。
多分濡れない。なるほど。
そうそう。僕も経験があって、そう、何回かもう、今あなたは初体験かもしれないけど、僕は何回かあるんです
。ああ、やっぱりあるんですね。
あるんです。だから、その結局、あとは、あの、なんていうんでしょう。まあ、あの、下品ですけど、気筒の位置によって放出する場合があるんですよ、向こう側に。
はははは。
便器じゃない方向に。
なるほど。
とか、あとは、結構、あの、便器側の真下に向かっても、反射で便器から出る場合があるんですよ。なんで、それを経験した上で、もうズボンとパンツは足首まで脱ぐっていうのが対策です。
対策として、なるほど、なるほど。
そうそうそう。あの、うん。あの、スト5で言うとサンフレ暴れみたいな。起き上がりにサンフレ暴れたら最強みたいな感じ。ちょっと絶対小判押せみたいな感じで。
ちょっと何言ってるか分からないです
よ。そうそう、
あの、サンドイッチマンみたいな。
そうそう。絶対、EX 昇竜絶対やれみたいな。無敵技プレイみたいな。
これを聞いてる e スポーツ関連の皆さんは、うなずくのかな。
そう、そういう感じで、絶対にそれをやった方がいいっていうのをやった方がいい。
なるほど、なるほど。
その対策もそう。
はいはいはい。まあそんな、
この事件があって、パンツがびしょ
びしょ。もう、一応替えのね、3日目のパンツがあったのと、ズボンもバイト先で履いてる用の、
あ、替え持ってたんですね。
替えがあったんで、なんとか、なんとかしのぎましたけど、 なんとか事なきを得たんですけど、ズボン濡れててあの一着しかなかったらどうやって外出るんだってなってますからね。
まあ、言うてた、そうか、替えを持ってないのか。
持ってなかったら
俺結構いつも旅行行くとき一着の分に持ってるからね。
ああ、なるほどなるほど。
バリエーションっていうか、そのあの衣装の衣装っていうか、そのファッションのバリエーションとして一着持ってるから、
はいはいはい、はい、
そうそう、全然それでもいいんだけど、普通の人は持ってかないのか。
まあまあそうですね。で、うん、まあちょっと遅めでいいかなと思いながら、ちょっとそういうトラブルもありつつ
まあ、チン事件だよね。
チンだけに
まさにチンだけにチン事件だよね。
チン事件がありましたけども
、最悪だ。
そんなのがあって、で会場着いたのが10時ぐらいなんですよ、
うん、
10時つってもあんま特にすることないなって思いながら、
うん、
まあ献血行ってみるかと、
まあ、あ献血ね、
別ラジでもちょっと献血に触れてましたけど、行ったことないからっていうので
献血しろよお前。
献血行ってみようかなって思って、昨日ここら辺にあったよなってバスを求めて行ったんですけど、
うん、BUS をね、
BUS を、うん、
BUS を
バス初日しかなかったみたいで、
うん、
あの献血ルームで行いますって2日目は、
うん、
献血ルームの方がなんかこうそごうの近くにね隣接
してありますね、あそこね、あのそごうの1階かな、
そうそう、あのあるんですよ献血ルームが、うん、結局3階まで上がらなきゃいけなかったんですけど、そこにあって、でそこで入ろうかなって思ったら90分から120分待ちだと。
ああまあまあまあまあ、まあ、今回のイベントだから、
イベントだから、
いつもだったらいつもだから全然あの回ら
でしょう
って、待たなくてもできるから、
うん、でそれで受付のところで偉いさんのおじいさんかなが、なんか、うん、県内ですかっていう、県外ですかみたいな話とか、うん、また日を改めてほしいみたいなこと言われて、
うん、
だからまあ、そのちょっと献血について調べてで3日4日しか持たないっていうのも知ってたから、
うん、
で、まあ、こんなに人がいるんだったらもう、まあ、日改めた方がいいかなって思って、
うん、
で結局僕は2週間後にライムスターのライブで結局徳島行くんで、また
まあその時してください、
その時にもうしようかなって思って、でなんかこの引き換え券みたいなのでこれを渡してくれたらまた会ったら渡しますんでみたいな、
そう
待ち
合わせ、何ですか、何ですか、引き換え券って何やん、
引き換え券だと思うんですけどね、終了後に献血したら、記念品がもらえる券っていうのは、
あ今あそうか、イベント中じゃなくても鬼滅の刃の特典もらえます券、
そうですそうですそうです、
あそれ赤十字やるね、いいねそれは、
いいねって思って、これよく見たら期限が令和2年の4月30日までって書いてます
これ名古屋もやれよ本当、
あそんなんないんすか、
名古屋もね結構SKE とかの、
はいはいはい、
名古屋も献血が大須にあって、よく、まあ、お宅が集まる町なんだけど、
はい、
大須ね、まあ、一軒も行ったことあると思うけど、
うん、
あれで SKE のキャンペーンとか結構やってんで、いや並んでんだよ、
あそうなんですね、
でその日じゃなきゃいけないって言っても献血やっぱ4人ぐらいしかできないから同時に、そうってやれよな本当に、
ね、引き換え券で後日暇な時でいいんでみたいなね、やりゃいいん
だってさ、そういうことその別ラジの献血の話を聞いて思ったけど、
はいはい、
なんていうんだろう、オタクって献血に向いてんだよね、
あ太って
るとか、3ヶ月間の性交渉がないとか
はいはいはいはいはい、
海外に行かないとか、
あなるほどね、そう在宅
だからそうだ在宅だし、だからおねオタクの血液めちゃくちゃ健康だから、すごいいいんだよ、
病気の心配がない、
そうそうで、あと明夫君ね、別らしで言ったけど献血の形成期は3日4日しか持たないって言ってるけど、はい、賞味期限を過ぎる前に、
はいはい、
形成石とかの薬に使われるとかあるから、
あなるほどなるほど、
実際生の献血で使われるのはやっぱ直近でしか使われないけど、
うん、
エーズ薬とかそういうのに使われてるから、
あそうなんですね、
そうそうそこはねすごくいいことだから、無駄にはならないから、
あはいはいはいはい、
だからそれは無駄になってるって思わないほうがいい、
ああなるほどなるほど、
そうそうそう、
なんか割と偏りあるんじゃねって思ってたんですよ、その例えばコミケとかの献血とか
まあまあだからそれはすごい集めてすぐにそう消費できないと思ったらやっぱりそういう薬になってるから、
ああそれは
あと低血圧とか高血圧の人の薬にもなってるし、
はいはいはいはい、
うん、
あ何かしらの役に立つんですか、
血液って何型の何型ってぶつけるとそれに対するなんていうの、 A 型と例えば低血圧で、
はいはい、
低血圧に例えば低血圧をぶつけると高血圧になったりとかするん
だ
からすごい病気としてすごく効果があるから、
なるほど、
はいはいはい、
あれ血液おじさんですか
ね、僕はあれです、僕はその今回のラジオこの収録で言ってました、僕献血断れるタイプなので、
ああそうなんですね、
はい、幼少期の頃に、
はい はいはい、
あのホルモン剤を打ってるので一切できないんですよ。
へえ、そうなんですね。
法律上でいうと80あれが91年以前の法律に引っかかっちゃって、
はいはいはい、
そうで献血したいけどできないっていう。
なるほど、へえ、なるほど、そういう背景があるんですね。
そう、一回献血しましょうって、なんかさ社会貢献で経験しようって言ったことがあって、
はいはい、
めちゃくちゃ断られて、なんか引っかかってます。やっぱそういうなんか個人情報ってすごくて、
はいはいはいはい、
やっぱ幼少期の子にそういうのやってますとかっていうのがすっごい残ってて、で僕の場合はその成長ホルモンを打ってますと、
はいはいはい、
でなってダメですよって言われて、
そうなんですね。
でもなんかやりたいと思ってやってるのにすごいショッキングじゃないですか。
ちょっとそうですよね、ちょっとあなた無理ですって。
なんか無理ですって、なんかだったらなんか理由をちゃんと自分で調べたいなと思って調べて、
はいはいはいはい、
そうそうそうそう、あだったら納得できるなみたいな。
なるほど。
とかあとはね、要は、アフリカとかそういう危険地域に行ってるとか、マラリアとかそういう病気にかかってないかとかっていうのと同じカテゴライズで拒否られてるって分かったら、まあまあまあいいなみたいな。
ああ、一応納得はできたんですね、それで。
納得は、そうそう、献血、なんか社会貢献をしようとしてもできないって、まあ今、まあいいやみたいな。
うん。なるほど。まあ、そうですね。
だから皆さん、僕の代わりにみんな献血してください。
行こう、献血へ。
行こう、献血に。
献血ね、別ラジアンケートでも大体半々に分かれたって感じだったんですよね。行ったことあるないで。
そう。言うてはその話でずれますけど、僕の友達献血マニアの人がいて。献血って3ヶ月に1回しかできないんですよ。
あ、そうですよね。期限ありますよね。
で、献血ってスタンプあるの知ってます？
スタンプですか？
献血をやると、T ポイントみたいにスタンプ貯まるんですよ。
はいはいはいはい。
で、スタンプ貯まるとなんかもらえるみたいなのあるんですよ。
そんなのあるんですか？
とか、あと、そのスタンプが、それこそエキスタンプみたいな感じで、
はいはいはい、
なんとか名古屋大須大阪亀の井みたいな、結構いろいろいっぱいあって、そのスタンプ貯めるマニアもいるんですよ。
スタンプラリーだ。
そうそう、それがすごい好きな友達がいて、
へ
もう東京行ったら絶対献血するわみたいな。
すげえ、
スタンプ貯まるわみたいな。
わあすごいですね。その
でも献血って結構そのなんていうのやったらなんか社外貢献もできてるっていう満足感もあるし、
はい、
なんかジュース飲み放題だし、なんかお菓子食べ放題だしみたいな。
ウィンウィンですよね。
そうそう。だからその僕のその友達はその献血趣味で行って、
はい、
で毎回大須の行ってるんですけど、
はい、
まあ見た目が見た目なんだけど、なんか SKE のカード目的で来られたみたいな雰囲気があって、
あーオタクだ
った。俺違うんだけどみたいな。
違うんですけどみたいな。
違うんですけどみたいな。
そんな午前中の話でまだ
献血行きましょうって話
です、ね、まあ、ちょっと後日改めますっていう話で、うん、
はい、
そんな感じで、じゃあちょっと時間余ったなって思って、うん、そうだ e スポーツ見ようって思ったんですよ。昨日
今回 e スポーツ今回予定ずれてますよね。 e スポーツ、
そうですね、
来る人は来なかったりとかしますからね。
まあまあまあ、そうなんですけど、まあ結局のところ e スポーツで何が目当てかっていうと、その僕司会の人が目当てでで
しょうね、でしょうね。
村岡ひとみさんっていうね、徳島出身の声優さんらしいんですけど、うん、前回5月の時に、町遊びであれですよね、大喜利対決で、出てたんですよね。なんていうんですか、集計係というか、ね、デシベルちゃんという、
うん、
役割として、
うん、
全員の声の、
うん、
測定値をするっていうね、観客の声の大きさで勝敗が決まる試合システムなんでね、そこで集計をするっていう係をその方が やっててっていうので、で、あ、村岡ひとみさんっていうんだって思って、その5月の時点でツイッターフォローしたりとかして、割とちょっと今回気になってた人だったんで、
うん、
ちょっとeスポーツの司会してるなって思って見に行ったんですよ。そしてちょうどやってたのがぷよぷよやってて、うん、なんだっけな、なんかこう国体のベスト8みたいな人がね、ぷよぷよのベスト8みたいな人が、やってて、
でもそうですね、そうだっていうか、詳しく話しますと、
はいはい、
2019年に国体で e スポーツ部門として、
はいはいはい、
ぷよぷよとブレイブリューとギルティギアエグゼクティブ部門をやってるので、
はいはいはいはい、
その代表の方々もいらっしゃったと思うんですけど、
そうですね、
うん、
そのクルポー選手っていう方がデモンストレーションみたいな感じでなんかやってて、ネット対戦みたいなのやってて、 あ強いなって思いながら、うん、でそのクルポ選手が解説に回って今度別の選手がステージに上がったんですよ。その選手の人がサザンクロス選手って名前で、で選手というか徳島大会に出場した人らしくて、
うん、
で司会の村岡さんが実はこの人と私ちょっとつながりがあるんですよみたいな話してて、何だと思いますっていうので実は兄弟なんです、
中高だよ中高
だから お兄さんだったっていうね、そのサザンクロスさん
血縁
そうサザンクロスさんが実はこう村岡ひとみさんのお兄さん で
村岡e スポーツ移動してるじゃん本当e スポーツなくなったら本当家計破産するよ、
家で e スポーツで選手がいるっていう、うんうん、まあまあ普段はゲームセンターのなんか店員してるみたいでね、
あまあまあまあね、
そういう人がやって、でその、まあ、サザンクロスさんって方が、四国大学の選手とぷよぷよ対決をするっていうのがあって、
うん、
で四国大学の人もなんかこう一夜漬けとかそういうレベルのなんかあんまり歴がない人たちがこう、
あそうなんです、でも四国大学って確かあれだよね、四国大学ってぷよぷよ部があるよね、確かね、
確かあるんですかね、で
そう全校で6件とか6件しかぷよぷよ部がなくて、
はいはいはい、
群馬、東京、大阪ともなんかあった気がする
ん
だけど、
なんなんですかね、それでとりあえずなんか3人抜きみたいな感じで出てきてだんだん強くなるみたいな感じで、
うん、
でその相手がなかなかこうもう積むスピードがやっぱ違うんですよね、やっぱ大会出てる人と四国大学のペーペーだと、
うん、なんかマジで思うんですけど、まあ、僕はその e スポーツって、まあ、格ゲーやってるじゃないですか、
はい、
マジでね、ぷよぷよとかパズルゲームとかあとはシューティングゲームあるじゃんか、
うんうんうん、
ああいうのって格ゲーよりもマジで理解度が一般人に与える衝撃ってすごいですよね。
ああそうですね、
格ゲーって分かりにくいじゃないですか、コンボこれとかあれって選択があるっていうのが、
手元見ても、まあ、なんかいまいち分かんないみたいな、
言うて偶然じゃないみたいな、偶然当たったんじゃない、それ弱パンチみたいな、
ああ確かにそうですね、
だけどぷよぷよとかってマジ圧勝じゃないですか、
そうですね、はい、
本当に強いやつマジ強いんで、
やーべ強えなっていうすごい圧倒的な試合を見せられて、で、うん、その一応3人抜きしたってので、サザンクロスさんとクルポセさんで、対決するみたいなのがあって、でプロ同士みたいな感じの戦いですよ言ったら、
うん、
でやっぱそれでもそのなんか創殺の試合とか創殺試合とかすごい面白かった、プロピオってこんなすげえんだっていう
プロプロあれだよね、マジプロプロプロのプロリーグっていうか、全国大会とかさ、
はい、
激キャラになってバーンって積んでから、消しがやばいよ
ね。消しやばいっすね。
消しがマジですごいなと思って。
連鎖ってこんな続くんだっていう。
そう、連鎖でこんだけ消せるんだとか、すごいなと思うんだよな。てか、言うて、なんか、プロプロとかって計算でやってると思うんだよね、きっとね。
はいはいはい。
いわゆるワンパターンでこれでいきましょうっていう。
はいはい。
だけど、格ゲーってやっぱりお願いがあるから、
うん、
この相手の起き上がりにお願い大パンとかっていうのは格ゲーやっぱりね、
ははは
昇竜当たったら勝てます。
はいはいはいはい、はい。
相手が動いてなかったら昇竜拳絶対当たります。はい、で、お願いがあるでも、パズルゲームってそういうのがないから、
ないですね。
マジで震えるよね。
いや、もう本当にできる人すごいなっていう。
選択をそう通すんだなっていうのがすごく、
うん、そんな戦いがあった後に、なんかね、うん、四国大学のマスコットキャラクター着ぐるみですよね、言ったら。
うん。
なんか、シコポン
って。いや、実在してますよ。着ぐるみじゃなくて実在してますよ。
実在してるんだ。あ、なんだ、あ、新庄君みたいなもんか。
新庄君も本当、トバンガーチャリティーリーグ出ますから、
本当。はいはいはい。で、シコポンっていうのが出てきて、さっき、サザンクロスさんとクルポー選手っていうのが戦って、クルポー選手が勝ったんですよ。で、勝ったクルポー選手と、うん、シコポンが戦うみたいなのになって、うん、で、シコポンがめちゃ強いんですよ。なんなら10連鎖いってるんですよ。ぷよぷよで。
うん。
まあまあ、でクルポーさんも負けじと12連鎖いくっていう、
うん、
でもそういう次元の違う戦いがあってちょっとバーッぷよぷよって面白いっていう、
まあでもあれですよね、なんか僕そう思うんですけど e スポーツって普段僕らがやってることを、はい、めちゃくちゃやれない人がやってるからすごく面白いってなる。
ああそうですね、
だってそう思うんですけどサッカーとか野球って金かかるじゃないですか、
はいはいはい、
言うてぷよぷよとかだとプレステ3万ぐらい買えばできる、
そうですね、初期費用がそんなにって感じ、
そうそれなのにすごいっていうのがやっぱり刺さるんですよね、多分
そうですね、維持費ゼロですよねほとんど、
そうそうそうそう、うん、
まあそんな ね、ぷよぷよ対決見応えあったなって、来てよかったなって。
でも今回あれじゃないですか、でも本当本来だったら毎年おなじみ の鉄拳の田中奈さんとかが来るのがキャンセルになっちゃったんで。
あ、確かに
ね、徳島のスターですからね、田中選手。
そうですね、一応鉄拳も最後の方にやってたんですかね、それはちょっと見てないですけど、一応やってたみたいなんですけど、田中選手は来てないのかな。
で今回だから僕が行く予定のだったら、去年と一緒で田中奈選手と堂浦選手が来て、
はいはいはい、
っていうのがあったんですけど、ね、
そうなんですね。
そう
でまあ、それもな、まあまあまあ、一応ぷよぷよ見ましたって感じなんですけど、
うんうん、
でその後のステージで、もちやガールっていう、今度発売される、インディーゲームが、スイッチで発売されるインディーゲームがあるんですけど、それのなんかプロモーションみたいなステージがあって、
うん、
でこのもちやガールっていうのの主人公の声を村岡さんが担当してると。
あ、そうなんや。
でそれで、で試遊したりとかして、なんかこういうゲームなんですよっていう説明をするっていうのがあったんですけど、うんうん、なんかこう割とシンプルというか、スティック、まあ、方向キーと、ボタン一つ、 A ボタンだけみたいな、そういうシンプルな、なんていうか、うなばらかわせっていう昔あったゲーム
とか。ああ、まあまあまあ、僕すごい好きですよそれ。
ああいうそうワイヤーアクション的な感じで、うんうん、主人公が餅をなんかこう前の方にシュッて出して、スパイダーマンみたいな感じでね、出して移動する。
でも持ち上がる、結構ネットでバズってますよねあれね。
あ、バズってます。なんかこう、
そう、結構シンプル、そのアクションゲームとして、
そうそうそう、ゲーム
ショーでもシンプルにすごく操作感がよくっていう、う
ん、はいはい、
あれなんですよ、僕個人的に思うのは、
はいはい、
現代のゲームって操作感がいいっていうのは直接的っていうふうに、要は遅延がないっていうじゃないですか。
はいはいはい。
っていうのは海原川さんもそうですけど、持ち上がるの先だろ、なんていうの、にゃのぬおんっていう感じ、にゃーんっていう感じ、
あ、
ワンテンポ遅れていく感じが、やっぱり我々旧世代はすごくいいんじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だからその世代にすごく刺さってて、結構もうネットでは高評価なんで、
だからその絵が発売前に、だからその体験版としてね、試遊できたってのが、
しかもあれですよね、しかもスイッチと PS4 と Steam でも出るし、全対応な感じで。
そうですね、まあ、とりあえずはスイッチが先行らしいですけど、
そう、はい、でもあの感じのアクションゲームを遊べるっていうのはすごい。海原川ってめっちゃ面白かったもんな。
もう世代じゃないんでね、実は。
いやいや、僕も世代はギリギリ世代なんだよね。
まあ、それが、だそういう説明をしてて、村岡さんがね、その、いろいろ、徳島出身の人だらしいんですよね、作った人も。
ああ、そうね。であれ、あれだ、あれ、一人で作った
んですか、ね、そう、一人で、19歳で。
そうそうそうそう、結構知ってますよ、ゲーム系は。
あららら。
知ってますよ、結構。結構知ってますよ、フォローしてますから。
作ったっていうので、いろいろ解説をね、村岡さんもしてたわけなんですけど、ステージの上で。で、それで、グッズも作ったと。今回街遊びに合わせて、うん、で缶バッジも自分で 手作業で、
うん、うん、まあいいですね、村岡さんガチャンってやったんですよね、ガチャンってありましたね、
プレスして、村岡さんがグッズ担当としていろいろ広報というかね、なんかそういうことをして、手ぬぐいとかも作ったと、香川のところで作ったと、なんかね、いうので手ぬぐいとかも売ってて、で手ぬぐいとか缶バッジを、販売しますと、なんかこう商店街のところでちょっと、うん、片隅でちょっと出張販売みたいなことしてますんで、よろしくお願いしますみたいなね、ことも言って、持ち上がるのそのイベント終わって、でその村岡さんもその司会から一回退出して、その物販のとこ行って、スタッフの人とで、じゃ あ今だって思って、今ちょっと買いに行って、村岡さんとちょっと挨拶しようって思って、
うん、で空き巣
で手拭いくださいっつって、もう手拭いもらって、で村岡さんの持ち上がる楽しみにしてますみたいな感じで、村岡さんとおしゃべりしました。ちょっとたまにちょっとツイッター書き込ませてもらってますみたいなとかね。お名前なんて使って、エレガントな魂です、たまにありがとうございますみたいな。
うん、頑張れよ。たまにありがとうございます。
たまに、まあまあ僕がたまにってしか言ってないし、みたいなね、まああれなんですけど、うん、ありがとうございますみたいな感じの、やり取りをして、うん、一応当初の目的は果たせたみたいな。
うん、
まあ、あまりこう今回声優さんとかとおしゃべりするイベントないなと思ってたんで、ちょっと村岡さんだけがちょっと頼みの綱みたいなところあったんで、自分の中で
言うてね、まあそのね、天候の影響で予定がずれたから、そもそも予定が入ってる人たちはもう無理じゃん。
無理ですね。
そうだから、うん、ね、 もともと予定が入ってた人たち無理じゃん。
はいはい。
俺だから。
あら。
そうですよ。僕はもう本当今回言いますけど、
ええ、
街遊びも行けず、ぼんぼりも行けずっていう状況になってるんで、今週末。ええ、
どうしてました？来なかったですね、結局街遊び。来るか来ないか。
行けないって。無理だって。
やっぱ無理ですか？
言うて、だって、街遊び終わった次の仕事だもん。
ええ、ああ、やっぱり。
600キロもないけど400キロぐらいね、離れてるから。ええ
ええ、まあ確かに。
言うて高速機や一発で行くのは辛いし。
まあそうなりますよね。
で、あれですよ、今週この収録時点で今週ボンボリなんですけど。
ああ、もう延期して今回なんですね。
延期して今週になったんですけど、ボンボリも僕は仕事の都合上土曜日の昼っていうのは無理なんで。
ああ
ボンボリ、ここ年は本当街遊びも行けるボンボリも行けずっていう最悪の
不完全燃焼。
不完全燃焼、本当に。
いやね。もう台風のせいですよね。
本当そうですよね。ぼんぼりも予定通りだったら毎回、なんていうんでしょう、ぼんぼりと街遊びで天卓をかけてぼんぼりが勝つんですよ、大体。
天秤にかけると。
天秤にかけるとぼんぼり優勢なんですけど、ぼんぼりが大体週に合うんで、いけるパターンですけど、ぼんぼりもいけず、街遊びもいけずっていう、パターンになっちゃったんで、なんか、不完全燃焼は不完全燃焼なんですよ。
とりあえず、まあ、僕はもう村岡さんとおしゃべりできたんでいいです。
マジャスはね、マジャスで楽しいんですけどね、本当に。
まあそうですね、ああいうゆるさがいいですよね。ゆるさもあるし、で
とゆるさっていうか、なんかマジャスビっていろんな人が来るじゃん。
そうですね、だからいろんなジャンルに対応してますよね。
そう、多少ゆるさはその人とおしゃべりできるし、面白いなっていうのあるんですけど、ボンボリはボンボリで毎年行ってる仲間たちと。
あ、そうなんですね。
そう、毎年なんかそのまあ、ぼんぼり行こうっていう、行こうぜっていうのを4人ぐらいいるんですけど、
はいはいはい。
で、まあ、ぼんぼり、その、方局を突く機会になかなか行きにくいので、なぜか車好きの人たちが集まって行こうっていうパターンになっちゃって、
なるほど。
結構、このマニアックな感じで、
はいはいはい、は
い。行くんで、それはそれでなんか、その、ぼんぼりとして楽しいし、
はい、
あ、今年こんな車仕上げたんだみたいな。
あ、そういう車の発表会、
そういうのも楽しいしっていうのがあって行くんですけども、
はいはい、
今年はね、なかなか行けない、まあ毎回行けなくて、
また来年って感じですかね。
まあそう言うて、街遊びと一緒でぼんぼりも来年あるかっていうのが不安は不安ですよね。
ああ、毎回続くかどうかっていう不安要素ですか。
そう、過去に2年ぐらい台風で流れたこともあるんですけど、
はいはいはいはい、
それでも続けてやってくれてるからいいとは思うんだけど、言うてその湯涌温泉ね、ぼんぼりをやる温泉地なんですけど、
はい、
普通の観光地なんで、
あ、
今回も土曜日になるんですけど、
はい、
日曜日普通は2日泊まるんですよ。ぼんぼり当日と次の日泊まって、
はいはい、
っていう感じなんですけど、
うん、
今回は土曜日泊まり、ぼんぼりの当日を泊まって、次の日は普通の観光バス旅行みたいなのが入ってますから旅館泊まれませんみたいな。
そうなんですね。
で、普通の旅行地なんで。
はいはいはいはい。
普通の温泉地なんで。
まあそうですね。
そう、だからそういうのがちょっと不安というか心配ですよ。
まあ課題というかね、今後の。
まあ元々あった文化に差し込まれてるっていうのがあって。
まあそうですね。
元々あった文化に押し返されたら我々はもうノーノーですよっていうのが。
迫害されたらおしまいですと。
そうそうそうそう。あ、ゆうで多分今回の徳島の街遊びのイベントかぶってて、そこでアバギンホールとアバギンバイルしかできなかったっていうのは、
そうですね、
多分元々あった文化に対して押し返されて、ここでしかできません。
確かにそうですね。もうそういうところあるんで、まあちょっと今後どうなっていくか怪しいところではありますね、街遊びは。
まだあとはでもあれだろうね、街の人の 目次第で。
まあ、
例えばなんかこの時期に、なんかなんてコスプレの人とかオタクっぽい人歩いてるの当たり前だよねっていうのが街遊びだと思う
んですよ。まあまあまあ溶け込んでるというか、
一周ずれたら違うよっていうのが多分あると思うんで、
場違えてないことがありがたいというか、
ね、まあまあそうですよね。
いや本当に、いや、ありがたい、ありがたいっていう、受け入れてくれることがありがたいなとは思いますね。
まあ本当それはそう思いますね、本当に。
まあまあまあ、そんな街遊び、e スポーツの話をまだちょっとで、
はい、
もうそこでまあまあまあ e スポーツは終わりなんですけどね、村岡さんとおしゃべりできたんで、 なんだったら写真今度撮ってもらおうかなって思いますね。次5月あたりは写真をじゃあちょっと。
いや、村岡好きすぎるだろ。
ちょっと村岡追っかけみたいな、村岡追っかけ。
あのね、こういうこと、こういうこうあの世間的に言っちゃいけないけど、村岡ちょうどいい顔してんだな。
ちょうどね、もうなんかね、わかります
。お前そういうこと言う、お前は合意しない、お前は合意するな。俺は批判役だから合意はしないけど、お前合意する、お前が合意したら本当そういう風になっちゃうから、
そういう認めちゃうことになるから。
お前認めてよ、お前村岡ちょうどいいよなって。いや、そんなことないですよって言うのがお前正解。
なんだ村岡ちゃん超可愛いじゃねえかよ。
いや、村岡ちょい無事だと思うんだよな、本当
に。いや、もうまあね、なんかこう、うん、YouTube で村岡瞳で検索すると、なんかちょっとサーバルちゃんのコスプレしてるやつがなんか出てきたりしますけどね。
ドキドキしちゃうんで、ちょっと。
ちょっと、ああ、なるほどね、こういう感じかみたいなね。まあ、ありますけど、まあ、そんなね、まあ、そんな一つ山が越えたところで、なんかちょっと UFO テーブルシネマ行ってお土産でもちょっと買おうかなと。待ち合わせのパンフレット、今回ガイドブックまだ買ってなかったんで、買ってこうかなって思ったら、まあやっぱりこう並んでますね、長蛇の列だったんですけど。
ガイドブックって引き付けずれてるか。
まあ正直そんなにいらないっちゃいらないんですけど。
あ、いらないよ、
900円しますし、あんないらないっちゃいらないですけど、内容そんなないですし、まあでも、一応お土産的な感じで毎回参加してるから、とりあえず買っとこうぐらいの感覚なんです、
ね、俺ガイドブック買ったことねえな、そうやって考えたら。
あ、
まあ、俺ガイドブック買ったことねえな、俺ガイドブック持ってないわ。
ああ、そうですか。
持ってないわ俺。
うん、でもまあとりあえずそれを買いに行って、で UFO テーブルシネマ見たら、ちょうどなんかトークショーやってて、これは少年足部の作者の森下ひろみさんと、
はいはい、
吉田ひとのりのごまちゃん特賞って、
はいはい、
吉田いるって思って。
え、
吉田がいる、
吉田坊聞こえなかった。
じゃあもうスルーしときましょうか、この話題は。
その人嫌い、俺嫌いなんだよ。YT 嫌いなんだよ。本当に俺が行くイベントにちょいできて、写真っていうか、あいつ嫌いなんだな俺。
そうですか。
本当。
じゃあまあそんなお土産ね買って、まあそれでまあ2日目ね、とりあえず、まあアワリンホール前でちょっと、またカホーさんと待ち合わせしましょうかみたいな感じで、ちょっと
またするじゃん、またする。
またちょっとカホーさんと行って、
お前
でそのなぜなにテンドログラムっていう、あのインフィニットテンドログラムっていうアニメが今度スタートするっていうので、それで、なぜなにテンドログラム出張版っていうのがあったんですよ、イベントが。でこれは大野優子さんと、伊沢しおりさんが
、
のイベントだったんです。
あ、伊沢しおり行ってんだ。
伊沢しおり来てないですよ。
伊沢しおりおすすめですよ。
伊沢しおりシータムですね。
もう動画と静止画で全く差が分からない声優として結構有名なんで、
スタイルいいですもんね。
っていうか違う、マジで動画の顔で、あの静止画で、
作画が安定してるっていう、
マジでめちゃくちゃ普通だなと思って。
そんななぜなに
シータムね、
シータム、なぜなにテンドログラム、シータム見たいなって思って、なぜなにテンドログラムっていうその出張版、司会がなやさんだったんですけど、マウスプロモーションの
音響、ハゲね、ハゲ、
はい、おでこが広い人です、
うん、
ね、まあその、まあ、これいわゆるなぜなになぜしこみたいなもんですみたいな。これで笑った人は世代がわかるねってみたいな。そういうインフィニットテンドログラムは何だろうみたいなの解説から、でステージで、まあその解説にちなんで、皆さんには解説をしてもらいますみたいな、ウィキペディアみたいなもんですねみたいな。でなんか伊沢しおりがハロウィンについて解説されるみたいなとか、でハロウィンはケルト族のみたいなので、割となんか知識があってみたいな。子供たちが、
ね、ケルト民謡がね、
子供たちが、ね、お化けのコスプレをすることで、お化けに連れ去られないようにするんだよっていう。だから
管楽器多く置いてね、本当ね。
でだから、渋谷とかで、それお化け以外のコスプレをしてる人はみんなお化けに連れ去られちゃえばいいのにっていう。
あのケルティックビーバーストアップを主に使って
ね、そんな割とうまい解説をしたりして、大野さんは大野さんで、女性声優について語ってくださいみたいなのね、ボックスを引いて、
声優について語ってください、
ボックスを引いてお題を出すタイプなんですけど、それで女性声優ですかっていうので、伊沢しおりさんを、と一緒に前に立って、私たちのことですって。え、なんか漫才コンビかなんかですかって。 女性声優ってな、もういまいち大野さんはね、やっぱりね、ポンコツだなって思いました。大野さんはね、やっぱね。だからこう。
それが伊沢しおんないが面白いな。
やっぱ伊沢さんがこうそこでなんかこう解説をして補足をしてくれることでなんとかこうなるほどっていう感じにはなりましたけどね。
なんか伊沢しおり女性声優としては疑問だもんな。
そう、え、そうっすか。
いや、なんかなんていうか仕切りができるから。
ああ、確かに確かに。
なんか客観的に見てる時点でなんか自分をそうやって女性と思ってない気がするから。
おお。
うん、
まあまあまあまあまあ、伊沢さんは、ま、マルチというかね、割とできますね、うん、そんな伊沢しおりさんを、見て、で、僕その後14時からの割とイベントがあれも見たいこれも見たいが重なってて、うん、
あれも見たいこれも見たい、あれも欲しいこれも欲しい、
もっと欲しい、もっともっと欲しいと、
もっともっと欲しい、俺には夢がある。
両手じゃ抱えきれない。ブルーハーツはもういいんですけど、
名曲だわ。
家から遠く離れてもなんとかやっていけるわけじゃないですけど、
うん、大人になって、
もういいですけど、とりあえず14時からってので、あのなぜなにテンドログラムを最後まで見てたらこれ間に合わんなというのがいくつかあって、例えばそのうちの一つが14時からでリーディングリーディングっていう街遊び朗読決戦っていうのがあって、これ清水彩香さん、中村さくらさん、市木光弘さんと伊沢しおりさんってこの4人で朗読対決をするっていう、
マウスプロモーションですよ、
また伊沢だって思いながら。
いいだろ
う。 で、うん、でもあのこれがあったり、あと大瀬明のスペシャルライブっていうのも14時からあるんですよ、そのアワリンホール前の野外であったり、
うん
うん、でそれがあ あったりポッポ街の方では、美少女ゲームのなんかこう展示会があるところにで、うん、ソフトハウスキャラプレゼンツのプラスになるラジオっていうのの、まあ、ラジオ番組のバーチャル版ということで、町遊び会場で、公開収録というかバーチャル収録みたいなのをしますみたいなのがあったんで、この、うん、3つで迷ってたんですよ、
うん、
で結局のところソフトハウスキャラのポッポ街にある、ね、プラスになるラジオを見に行くっていうね。で、うん、ここあの僕メール送ってたんで事前に。
いやいや、結局のところって言うけどメール送ってるから行くんですよ。
そうそう、ラジオおじさん、ラジオおじさんとしては確認をしたくて、
ラジオおじさんですから本当。
確認したくて、もう他のラ、他
のイベントですから、
他のイベントも涙を飲んでね、行ってみたわけなんですよ。そしたらそこに IM02 さんがいて、もうそこではあの合流するわけなんですけどね、美少女ゲーム好きの IM02 さんと合流して、一緒に見ようっていう感じで見たんですけど、こっから、なんか皆さん座ってみてくださいみたいな感じのことを言われたら、僕最善で、最善のど真ん中で見ることやって
めちゃくちゃめちゃくちゃ本気出して
ん。最善のど真ん中で
ガンガン行ってんじ
ゃん。見ること できて、しかもその会場のでカメラが回ってて、なんかこうモニターの上にカメラが取り付けられてて、そのカメラで会場のみんなを映して、東京のスタジオにいるあのパーソナリティに映ってるっていうね、
うん、
僕らが、
うん、
っていうのがあって、でそのそういうプラスになるラジオの、まあまあ YouTube の方であのアーカイブあるんで、よかったらまあ見ていただきたいんですけど、 YouTube の方では僕ら顔は出てないです。
うん、
これ振りそうになるんじゃない、怖いなって思いながら結局そういうことはなかったんですけど、
うん、
実際14時からやるとか言っていろいろ音声トラブルとかいろいろありつつで、ちょっと、
まあまあ現地ネット関係は現地だ
な、20分ぐらいちょっと遅れてスタートみたいな、
あの VR だったら遅れるんだね。
でまあそんなのでバーチャルの、パーソナリティ2人 と、会場をつないで、いろいろと街遊びならではのをやってたんですけど、メールがね、うん、来てますみたいなので一発目で僕読まれてあの手挙げたらああいるみたいなで、ね、カメラでね映ってるんでね、なんかあったんですけど、僕しかメール送られてなかったですなんかねリアルだなって思いましたね。なんか YouTube の視聴閲覧者もなんか2桁ぐらいで、うん、2桁止まりだったりして、なんかねこのラジオ番組の視聴者数リアルって思いましたね。
あれよね、あの僕アキオブナ初めて言うけど、アキスだよねそれ
ね。え、
いや僕そのよく自分の中でネット用語としてだって、はいはいはい、誰もいないと思われるところに行きますっていうのアキスって言ってる。
はははは。
お前アキスだよね今それは。
あ、そうっすか。なんか狙い目。
アキスでしょ。
狙い目をに狙いに行ったみたいな。
だから泥棒でしょ。アキスでしょ本当。
レス泥棒。
うん、泥棒でしょ。僕もそうよくそういうことやるんですけど。うん、 これを盛り上がってなくて俺が盛り上げてやろうって思ったメールを送りましたっていうのは空き巣でしょ。
はいはいはい、なるほどね。確かにそれはあると思います。
空き巣ですよね。
多分後日配信されると思うんですけど、村岡さんもなんかちょうどラジオやってるみたいで
な
そっちの方にもちょっといくつか送ってるんで空き巣ですねこれもみたいなね。今後どうなるか知りませんけども、はい、そんなねラジオ番組の収録もありつつ、はい、あってね、はい、楽しんだよ楽しかったよって
楽しかったよって
よかったねって
気持ちいいね気持ちいいね
気持ちよかったよって
ありがとうございます。
まあ大体ざっくりとした感想としてね、それ終わった後にじゃあその後どうしようかって思ったら、まあ、とりあえずこの後16時40分から鬼滅の刃のフィルムコンサートがあるんだっていうのがあった、うん、
フィルムコンサート、
フィルムコンサートいわゆる映像を流しながら生バンドっていう、
あのフィルムギグみたいな
でしょ、そういう感じでしょうね、うん、
ああ行ったことあるわ俺も。
だからそれがあってこれが一番のメインだなと。
ああ、でもそのフィルムコンサートって、待って待って、鬼滅の刃ってその音楽にあんの？
まあまあその
音楽中心にやってんの？
例えばその例えば挿入歌とかね、そういう歌手の人が歌ったりとか、
あ PV みたいな感じで、めちゃくちゃあの本編 の、うん、あの思い入れがあるシーン流しますみたいな。
そうそうですそうです、
うん、
でも それがあって、それがあるから、まあ、とりあえずそれまでにはアワギンホール入っとかなきゃなって思いながら、アワギンホール前に行ってて、で今回プログラムって渡されてないんですよね、ぶっちゃけあのフライヤーってのが、
まあ、緊急だからね、フライヤーの、あれじゃ旧フライヤー配り放題、
そうそう、旧フライヤーは
旧フライヤー意味ないから、
ま、幻のフライヤーとして
幻のフライヤー、うん、
片隅にどっかあったんですけど、ブースの片隅に、だからそのネットで調べてくださいということで、ネットでとりあえず、だからあんまり把握してなかったんですけど、町遊びの朗読決戦っていうのが、2時間あったんですよね、14時から16時だと。
あるだろうね、2時間ね。
じゃあもうこれラジオ終わってまだ余裕あるから朗読いけるわって思って、朗読ちょっと行ったら
今、まあ、いけねえだろうねそれは、いけないだろう、俺はいけないと思うよ。
行ったら、うん、今ちょっと喋ってるんで、ちょっとここで待ってもらえますかみたいな。
もうそれで俺バカなんじゃないぞって、それ言ったんで。
っていうのが、
それはね、俺正直あげるこのイベントの出演率の低さが目立ってると思う、それはないよっていうルールがお前は、うん、生かされてないと思った。
だからまあとりあえずその場で待ったら一応入れました、
うん、入れて
やっぱこう発表の合間合間で、でちょうど伊沢しおりさんが朗読するとこだったんです。
途中からって面白くないでしょ。
なんすかね。でもまあその、うん、言ったらその伊沢しおりさんが朗読したのを聞いて終わりっていう、
うん、世界観だからな、
最後の一個だけだった
っ、ね、世界観があるから絶対1から見なきゃ見ないよ
全部。朗読は全部ショートショートだ、で一本完結なんですよ、一人ずつで。
言うてやってるさ、朗読の、はい、ってかその会場の空気ってい
う
のがあるじ
ゃん。まあ確かにそうですね。
でお前がやったのは、例えばライブハウスで4バンド出ます、でもね、はい、3バンド目で出てきたみたいな感じで。
まあ確かにそうですね、
うん、
だからまあまあ
全然前の空気分かってないみたいな、
まあ、正直ね、あんまり場違いだなとは思いながら、でも僕そのなんだろう、このリーディングっていうところで、シナリオを寄せた人っていうか寄稿した人が渡辺浩二さんっていう小説家で、この人の作品割と知ってて、1999年のゲームキッズとか、なんかファミ通で連載してたんですけど、それの作者が今回町遊び用に新作書き下ろしみたいなのとかをね、
うん、
のでやってたっていうのでちょっと気になったんで行ったんですけど、まあそれで伊沢さんの朗読だけをしか聞けなかったんですけどね、残念ながら。まあまあまあまあ割と面白かったですよって、面白かったよってよかったねって
よかったね、
薄っぺらい感想にしときますわもう、うん、
いや記憶の場合は薄っぺらくても楽しめるのがいいところだよね。うんうん、
とりあえず動いてみようっていうね、
動いてみようっていう、
そう、それで、それで終わったのが、終わって朗読終わって4時なんですよ、
うん、4時ね、16時ね、
うん、で鬼滅は4時40分なんですよ、
うん、
でちょっと移動しなきゃ、アワギンホールの2階でやってるんですよね、うん、朗読が、うん、でそこから大ホールまでちょっと外、1回外出て、うん、外周回ってホールに入るみたいな感じだったんですけど、
まあ、言うて10分20分ですね、 10分20分、
うん、でそこでもうすでに並んでる人がいっぱいいるんですよ。
まあ、いるっすよね。鬼滅の刃、あのね、俺すっごい思うけど、鬼滅の刃、俺2週間前くらいに初めてジャンプでやってるって知った、
はい、あ、少年ジャンプでね、やってるんですよ。
あのね、俺鬼滅の刃って全然知らなくて、あれジャンプなんだみたいな。
そうなんですよね。ワンピースと同じ土俵ですよ。
そうそう、俺ワンピースと同じ土俵で、俺ワンピース3巻ぐらいまでしか読んでないから。
ああ。
ワンピース赤鼻のぐらいまでしか読んでないから。
バ
ラバラの身ぐらいまでしか。マジで。鬼滅の刃、俺正直もっとマイナーな雑誌だと思った。
はいはいはいはい。コミックシリーズみたいな。
だから鬼滅の刃人気なんだと思って。鬼滅の刃さ、めっちゃ人気じゃん。
人気です。もうなんかアニメ
以降。で、会社の若い女の子さ、最近喋んだけど、鬼滅の刃知ってますって言って、そんな人気なのって。
そうなんですよ、今アニメ以降人気出ちゃって。
マジでっつって、俺鬼滅の刃ってコミックアクションぐらいでやってるの。
なんかこうジャンププラス的なね。
ジャンププラス的な。そうやったら、ジャンプでやってるの鬼滅の刃って。
本編です、本編。
マジでみたいな。
本丸でやってますからね。
だから俺が思ってるより多分人気なんだよね、鬼滅の刃。
そう、王道漫画ですからね。
マジで全然知らん。鬼滅の刃は本当エヴァンゲリオンぐらいのマイナーな位置だと思ったよ、本当。
なんかサブカル的なね。
そうそうそうそう。
いやもうほんとド定番のド定番ですからね。
鬼滅じゃだからね、なんて言うんだろう、あの、まあ、次のあの僕と君のから話しますけど、あのジャンプ触れてるか触れてないかせずも話しましょう。次で。
なるほどなるほど。
うん。で鬼滅の刃が。
鬼滅の刃ちょっと並んで、その前
なんで
その手前が大ホールでやってたのがニュータイプのアニメアワードっていうの授賞式。
はいはい。
これも吉田がなんか司会をやってた。
あ、
なんかもう、あ、まあまあまあまあ、そんなんがあったんだなって。これ2時間ぐらいやってたんですけど、それで、とりあえず今満席だと。で
満席だ、
人が出次第入れ替わりで、皆さんにご案内しますという感じで。
あ、あの、まあ、入れ替わるだろうね。吉田なんだよ、なんか、まあまあ、みんな死ねと思ってるからね。入れ替わるだろうね。
入れ替わるだろうけど、なんかこう割と自分より前、自分の前よりも後ろの方が割と列で出来出して、あ、近早めに来といてよかったなんて思い
ました。まあまあ、そうやって言ったことですよ。イベント早めに行った方がいいよ。
うん、で、まあそんな、鬼滅も結局、まあ入ることできて見れたんですけど、
うん、
割と前の方でしかも。
うん、ああ、よかった。
あ、よかったなって思いながら。
で、
鬼滅の刃も見て、で、なんつうかね、やっぱ、その歌手の方が、歌う挿入歌があるんですよ。19話ぐらいで出てくる。挿入歌、そっからなんか挿入歌ずっとフルで流れて、エンディングに突入する感じ の、 その特殊エンディングみたいな感じのやつがあって、うん、それを丸々あの画面流しながら生歌披露してくれてってのがあって、ちょっとね、アニメ見てたから涙出てきて。
いや、マジエイスだ、それめっちゃいいね。
本当にもう今まで、そういうライブとかで泣いたことないのに、私は泣いたことがない。
そう、私は泣いたことないと。
どう、そう、飾りじゃないよ涙はなんて思ってたんですけど。いや、もう本当にこれの演出が相まって涙出ちゃって、もう松山社長のタオルで涙拭くっていう。
タオルある、
タオル、サイバーコネクト2で買ったタオルがあるって。それで、
まあ、言うてね、そういうのはいいんでしょうね。やっぱり自分の思い出がある作品で、すごく、
いや、これが無料でいいんですかって感じで見てた。
まあ、なんかそういうことがなきゃね、明らかになかなか、
なかなかね、僕も年なのかなって思いながらね、泣いた後。
いや、ていうか年なのかっていうか、冷めてるから泣かないんだよ。
まあ、そこはあるでしょうね。
うん、
なんかそこまで思い出があるものがないからっていう。まあまあまあまあ、そんな鬼滅があって、でフィルムコンサートバッて終わって、最初から最後まで一切拍手がなかった会場が、もう最後終わって出演者みんな吐けるまでずっと拍手で鳴り止まなかったっていう感じだったんです。
いいっすね、それよかった
っすね。そういうのがあって、その後アンコールって鳴り出して、
いや、アンコールじゃない
っすね、アンコールあんのって思って、まあまあとりあえずアンコールって言ったら、まあ、みんな出演者さんみんなずらずらって出てきて、アンコールありがとうございますみたいなので、コーラスの方が、バンドメンバーを紹介しますみたいなので、全員メンバー紹介して、うん、で、その中でびっくりしたのがキーボードって、アンド作曲家でシーナゴーって、うおーって、作曲してた人なのって。
お前かい。
お前が作曲、この曲作ったのって。まさかの作った人がいたっていうね。
まあ、言ってもアニソン界結構ありますよね。ギターの人が作曲してるのか、キーボードの人が作曲して
るのか。あります、あります。 その劇中の歌を全部作る、ほとんど梶浦優希とその人が作ったんですかね確か。
うん、
でその人が来ててキーボードでっていうので、でもう一回同じ挿入歌、そこが唯一歌詞があると曲だったのが、うん、他ほとんどインストだったんで、だからそれだけ、それを1曲歌ってもう1回終わるっていうね、
うん、
でだから、ね、2回聴けたんですけど、あの「竈炭治郎の歌」っていうタイトルで、タイトルはなんかこう変なタイトルだなっていうやつなんですけど、まあ、その主人公の名前を冠したね、竈炭治郎の歌っていうのがあって、それがまあ歌って終わりで、その後ゆるっと閉会式があったっていうね。で、ナヤさんとアニプレックスの人がこう壇上出てちょっと喋って終わったんですけど、まあその喋った内容に関してはなんかこう町遊びなんかこう最大のピンチがね、台風で延期という最大のピンチが訪れたわけなんですけども、それに負けずに皆さん予定を立ててここに来てくれてありがとうございますみたいな話をしてて、なんかこうやっぱそういう風にみんなが来てくれたのは今までの10年の積み重ねがあったからだって、で11年目に突入した今、さらにこれから10年に向けて、また一から作っていきたいっていうことを言ってて、あすごいいいこと言うなみたいな、奈良さんいいこと言うなみたいな話とかで、なんかこうあとそう5月はコミケが被ってると、だからそこら辺もちょっとまだ次回の街遊びに関しては検討するっていう風なことを言ってて、ひょっとしたらゴールデンウィークじゃないどっかの土日2日間の可能性あるんじゃないかなっていう、5月じゃないかもしれない、ひょっとしたら。
まあ言うて今どのイベントもどこで被ってるって言ったらどうも被ってるから、
まあ確かにそうなんですけどね、だからもうでもコミケには被せたくないっぽいですね、やっぱ、
まあ、コミケは無理だ、絶対行くからみんな、
やっぱりでかいから、
そう、だから俺個人的に街遊び3月7月とかがいいんだもん。
ああ。
かぶ全くかぶってない。
全くなんもないですね。
そう、全くなんもないから。ただ、世間的に3月7月って、
はいはい、
国としての、祝日がないから、
あ、まあ、
厳しい。
そう
そう、
ね。
うん、まあ、街遊びも結局この時期5月、10月になってるのは、
はいはい、
祝日があるから3連休で、
そうですね、
3連休って言って社会人ってめちゃくちゃ良くて、前2つ後ろ2つ動けるパターンが多いから、
はいはいはいはい、
結構街遊びもそうなんだけど、まあ、晩盛りもそうなんだけど、うん、1日目2日目だけ行けますパターンって多いのよ、
はいはいはいはい、
って考えたらここはマストなんだよね、って考えたらまた別なんだけども、
なかなかどうなることやらという、
だから私ね、俺すごい街遊びと思うけどフルフル需要が考えてないなっていうふうに思ってるのよ、
はあ、はあ、
片方しか行きませんぜってめちゃくちゃ多いと思って、
多いと思いますね、ただまあまあまあ街遊び以外にもコミケの方にもスタッフとか動員しそうだから、なんていうかそういう意味で難しいのかもしれないっていう話です、
いやそのコミケ行ったことないお前が言うのは全然、
まあまあまあそうですね、
ちょっとこじゃコミケ行けよじゃあ一回、
まあまあまあコミケ行ってもなんだろうな、まだ面白さが分かんない、多分前も多分喋りましたけど、
でもまあコミケに行く理由がないからな、
理由がない、それ君は何が面白いのっていう、その和田明子さん
いいけど、
シャチホコが出てきますからね、僕の中のシャチホコが問いただすわけです
僕のシャチホコってなんだお前いやね、コミケはね、これ面白いです、面白いと思いますよ、
でまあまあそんな閉会式が終わってですよ、で、
うん、
じゃあもう帰るかってなると、
帰るかっつって、
いや高野祭があるぞと、
うん、
街遊び高野祭ってのが、あの前回
高野祭ありましたよ、僕前々回ぐらい高野祭行きましたよ、
あそうですか、
そう
なんかあるってので、あ UFO テーブルシネマ前でちょっとやるってので、で割と人が集まりましてね
いや集まるんですよ高野祭、結構面白いですよ高野祭、
で、あ、まあ、そこでしか聞けないようないろんな、ね、昔話に花が咲いたりとかそういう話は、
うん、
1時間ぐらい高野祭として、お届けして、ようやく大瀬明さんをそこでまともに見たかなっていう
前回で見るやんお前
なんかこうね、まあまあそんな感じで大瀬明さんを見てお疲れ様でしたって感じで、でそこで、高野祭で実は最前列に IM02 くんがいたっていうね、あの大瀬明さん好きらしくて、まあ美少女ゲーム好きなんでね、そういうのとかで 大瀬明さん
の。いやでも年齢が分かるのにビフォーゲーム好きで珍しいね。
ねえ、いや今後また盛り上げていくんですかね、コンテンツをね、こういう若いのが。
いやあ、仕込んでいくコンテンツが多いな。
そうなんですよね、だんだん縮小してるようなね、下火のコンテンツになりつつありますよね、エロゲって。
いやエロゲって別にエロくなくていいからな。
まあまあそうですよね、美少女ゲームって言ってしまうとなんかこうまた話変わりますね。萌えゲーアワードの大賞を取ったのがキーの作品ですからね、全年齢のサマーポケットっていう、はい、エロくなくていいんかいっていうオチですからね、あれって結局のところ。
はい、アキラさん、
はいはい、
その話をするとですね、僕はですねキー信者なんですよ。
はいはいはいはい、
はい、僕キー大好き人間なんで。
なるほど。
あの15年前ぐらいから怒ってますね。
あー、もうエロなくていいと。
エロがある時点でなんかそのエロがそのなんてでもまあ難しくて、あの18禁ってエロ以外で、はい、あの残虐表現とかって言います。残虐表現があるから18禁にしたいっていうのもちょっとそれもあって、
はいはいはいはい、
なんですけど、なんですけどね、キーはそれをしてないので、まあ、いわゆる、他の作、まあ、難しいんですけどね。まず、これは、この別で言いましょう。別で言います。
別で。
ここでは言いなさい。
また、後日、幕を設けて。
はい、
ま、
後日で。うん、
まあ、僕もそこら辺はあんまね、分かってないところもあるんでね。
まあ、世代が違いますからね。僕、本当、エロゲー世代、本当に、ま、2000年代エロゲー世代、めちゃくちゃ影響を受けてるんで。
ああ、まあ、その話も、いつかね。うん、できたらいいですね。
うん、
まあそんな、まあ閉会式終わってなんかまたその後 IM02 区と合流して、うん、あの一回僕ドーノーラ食べたことなかったんで行こうっていう話して、
はいはいはい、ラーメン屋さん、
ラーメン屋さん駅前の、うん、徳島駅前のドーノーラってところは、それこそあゆみさんも前回5月の街遊びで食べたっていうねいう話があったりして、それこそあゆみさんのニコニコチャンネルでも、徳島行く前町遊びが台風で延期する前にちょっと1回ニコ生やった時に、ドーノーラの話になったっていうか、まあ、僕がコメントでドーノーラ行ってみたいっていうのを書いたら、そっからもうなんか終盤の方から最後の方までずっとドーノーラの話してくれて、あゆみさんがそれぐらいなんか
ちょっと今ストップ、食べ、
はいはいはい
はい、え今、
はい、
私注目されたいと思って会話しましたが、イエスかノーかでございます。
ちょっとありますね、イエスですね。
はいはい、アウトです、お前は。はいはい、ドーノーラの話続けてください。どうぞ。
ドーノーラがまあまあその、うん、いわゆるなんだろう、バンブーさんもあそこは美味しいって言ってたらしいですね。
あ、言ってましたね、
あゆみさん曰く。だから、うん、そのじゃあドーノーラ行ってみようと思って、
ドーノーライコール秋色としてあゆみとして今会話してますよ。
だから僕も聖地巡礼、
ね、これ編集されたら俺すごい悪者ですよ。
はい、僕も聖地巡礼ですよね、ドーノーライ。だから行ってみて食べた
わけですよ、ね、こいつ分かりましたみたいな口聞いてますよ。
だからもうまあまあまあまあ、それ食べて美味しかったですよ、本当に。ドーノーラまた
美味しかったと、
うん、食べたことある。
いやもう世間的には美味しいと思いますよ。
うん、いや本当に、
君が言ってるから美味しいと思いますよ。
美味しかったです、美味しかったです。でまあそこでまあね、昨日の居酒屋の件もあったから、うん、ここは僕がおごろうと。
あおごるか、あいいね、かっこいいね、かっこいいよ、
おごっていこうって思ったら、なんか、うん、割り勘しますかみたいなこと言い出して、
いや割り勘いいよ、
俺が出すって言ったら、なんかよく分かんないけど500円だけ渡されて、
いやお前ほんと押し切れよ本当に。
いやーねえ、500円ってラーメン代ですらないからね。ラーメン
500円。いやそこでなんかもうあれだよ、俺が怒るんだからお前らいいだろうって言えよ。
ああそうなんですよね。いやまあまあ、
俺の奢るんだから文句つけんのかって言うぐらい言えよ。
俺の奢りが食えねえのかって。
それぐらい言った方がいいよ本当。
俺の奢りに文句言うなと。
言うて結構ね、僕は言ってますからね、それぐらいね。
なるほど。
俺の奢りで飯食いこうってなったら、お前ら金、財布なんか触んな。
うん。いやなるほどね。次はそう言えるように。
一生できないな、多分な。
一生できない。
弱い、押し弱いな、押し弱そう。
ダメな大人だ。
いや、ねえ、たぶん、あきおくん、そもそも、おごるよって言って、そもそも多く持っていってないだろうしな。持ってました。
割と持ち合わせとしては、
割と持ち合わせは、
今回そこまで買うものも少なかったんで、 あの割と余裕はあったんですよ。
そこはね本当大人の余裕ですから、うん、今回の支払い 3,4 万、うん、だったら、まあまあそうですね、4,5 万もっとこかなみたいな
まあまあまあで、
はい、
ではまあどうのくってあのその IM0 に行くと別れてまたホテル戻ったわけなんですけども、
うん、
あタイトルコールもらうの忘れてたって。
あタイトルコールの人いるんですか。いやいるんすかな。
タイトルコールがねもうなんかストックが尽きてきてます、
うん、
皆さんのタイトルコール献血みたいなもんですよ人助けと思っても
いやすけど本当に
もう献血と同じようなもんで不足してるんで。
不足してます。
よろしくお願いします。皆さんの別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して別ラジって言って何かしらのアドリブを一言添えていただくだけで結構です。よろしくお願いします、
はい、あとですね最近買いましたけど3日、はい、4日目ぐらい前ですけど、私とのツイッターにベタ出演中とちゃんと書かせても
らって。あじゃあちょっとっ後であのリツイートしときます。
ちゃんと見てください。あのベタ出演中ってちゃんと書いてます。恥ずかしくないと思って。
もう恥ずべきことではないと。この
いや私ねベタ出演中と書かせてもらってますので、はい、何かあれば連絡くださいっていう。
ここから遠野さんのなんかオファーとか別ラジオ通して
何があるんだろうか。
なんだろうね、おじさんと一緒に出てくださいみたいな
出たいな。
何おじさんで出ます。
うーん乙女おじさんだな。
乙女おじさん。おお
乙女。うーんなんか女子に抱かれたい男子としてみたいなそれは。
おおまあまあね、そんなね、そういう話もしてましたよ。僕らがおじさんと一緒に出るんだったらなんだろうって、ラジオおじさんかなっていう。
あ、まあ、ラジオおじさん、まあ、ラジオおじさんも出たいね。
ラジオおじさんぐらいしかないなって思いながら
ラジオおじさん、車おじさん、 S1 おじさん、
あ意外とありますよね。バイクおじさん、割と遠野さんおじさん類多そうだなと思って。
てかあなたはね、あの男趣味がなすぎるんですよ。
なさすぎます。はい、
そう僕は男趣味があるから、あの車バイクとか釣りとかね、そういうの、あのおじさんがやりそうなおじさん結構経験してるんで。
まあまあまあまあそんなね、で街遊びが終わって、でもまあ家に帰るまで、
ね、
家に帰るまでは街遊びじゃないですか。
まあまあ言うてね、帰るまでは遠足なんで、
帰るまで
は。いやあれですよ、僕も本当街遊び終わって6時間ぐらいかけて帰ってますから毎回、
僕もとりあえずホテル予約しなくてよかったななんて思いながら
お前3時間ぐらいで帰れるじゃ
ん。そうなんですよ、うん、2日目なんかこう何かしら夜なんかあったらやだ
毎回思うけど、お前の参りって分かんない。参りするじゃん、当日で焼き上げて帰る、いけるじゃん徳島。
そうなんですよね、帰れたから一泊でよかったなって
マジで分かんないな
思いながら、とりあえずホテルあるし2泊してるから、とりあえずホテル帰ってまた朝起きるわけなんですよね。とりあえずあの、まあ、洗濯もしつつね、朝汚したズボンとパンツを洗濯してね、
ね、使ってほしいんだね洗濯はね。
そう、ねね、その乾燥機もかけて
スペスペのね、
まあまあまあなんとかことなき得ましたけどもね。おしっこを持ち帰らない
。得てねえだろ。得てねえだろ。お小水得てねえだろ。
お小水。まあまあ、なんかね、まあまあまあ、まあ、なんすかね、コインランドリーあってよかったなっていう。ホテルにそういうの備え付けてあってよかったなっていう。
あ、ホテルにあったんだ。あった、まあ、あるよね。大体あるよね。
まあまあまあまあ。あんまり使ったことないんですよね、あれ。今まで。
そう、俺結構使うよ。
ああ、そうなんですか。
2泊3日とかになると結構。荷物を少なくしながら結構パンツとティッシュが洗おうみたいな。
ああ、なるほど、
うん、
もう本当にあの家帰ってまとめて洗濯物のパターンだったんで、
荷物が、あれか、結局だってあれか、
実家だから、
じゃなくて、俺たちに徒歩とかバイクとか、バイクありそうだけど、
はいはいはい、
あの電車とかで旅行し、あの荷物対象員旅行ってないじゃん。
あ、確かにそうですね。
そう、詰めて OK みたいな、
うん、車に乗せてるからみたいな。
そう、俺、徒歩旅行とかすると、やっぱ荷物が少なくから、3日目以降は洗いでみたいな。
なるほど。
洗いさんでみたいな。
洗いさんで、お任せなの
か。洗いさんで。なんだって。
だからまあそんなので、まあ、まあ寝る前にそういう洗濯もできて、で、まあ帰る準備もできて、うん、もう、まあ朝、それで帰るわけですよ。
ね、準備万端なのだ。
準備万端なのだと。で、まあちょっと帰る前に一回徳島の街見ときたいなと思って、
あの街をね、
3日目の街遊びをちょっと 商店街を、ああ、うん、誰もいないな、
あの鐘をね鳴らすのはあなただろあの街をね、
あの街をもうちょっとお土産不足してるでちょっと買おうかな的なのもありつつ、うん、でちょっと買い足しみたいなのも知って、うん、街遊び、ああ、なんか、うん、徳島の街ももう昨日までの賑わいはどこへやらみたいな感じのね状態を見て、
うん、
でさ帰るかと、うん、帰って高速に乗ったわけですよ、
うん、
そしたらなんか途中でなんかこう、まあ、徳島道から高知道に切り替わるところがあるんですけど、うん、そこが、通行止めになってて、
T字の上の方だね、
なんかこうここ入れませんよって、もう先進んでくださいみたいなって言われて、
うん、
な何が起きたんだって思って、後でちょっと、
うん、
ちょっと一回その高速降りて調べたら、うん、火災発生してると、
うん、
まあその後なんかこう家帰った後夕方ぐらいにニュースにはなってたんですけど、なんか車が2台が衝突して火事になって、
うん、
トンネルの中で火事が起こす、
まあ、あそか、トンネルだから通行止めになったんだね。
でもなんか上りで事故、上りで事故ってんのに下りの方まで影響を受けてて、なんだこれって、
いや炎症多かったのだから、
ああなるほどなるほど、
うん、
まあそれでなんかそういうのがあったんだっていうので、で、うん、まあ仕方なく下道でちょっと帰るっていう、
まあ、優勢下道も近いじゃん、
まあまあ知れてはいますよ
だってお前、俺徳島から名古屋なんて帰るのこう下道だと辛いよ、
あまあまあそう
ね、優勢徳島から下道ないからね、フェリーだから
ね、
まず、
まあまあまあそうですけどね、
うん、
まあまあそれで、あまさかこういうことになるなんてね、なんて、
うん、
帰るまでが街遊びなのに帰るまでがちょっと遅くなっちゃうみたいな、
言うてね近いからな、
まあまあまあ近いからなんですけどね、まあでも、うん、まさか こんな時に限ってですよ、
いや俺毎回思うけど、お前の車の運転の、耐えられなさやばいよね、
ああいや、まあまあまあまあ一応、うん、なんていうか、
そのてか時間5、6時間ぐらい俺 OK の、
はいはいはいはい、
別に。てか俺、そもそも、まあ、移動好きだから、
はいはいはいはい、
給油以外止まんないの。
うん。
だから6、7時間全然運転できるから。
まあまあまあまあ、割と自分も苦ではないですよ。運転に関しては。苦ではないですし、まあ、なんだったらサブスク聞いてましたから、うん、その間。
うん。
しばらく、あ、聞
いて。でも多分緊張短いよね、マジで。
ああ、確かにそれはあるかもしれない。まあトイレが近いっていうのもある
か
もしれない。
俺、だって。近いからね、だって俺だってそもそも待ち合わせに行くのに、待ち合わせに徳島行くのに1回しか止まらないから、
ああ
、
まあなんか、うん、トイレが近いのと飲み物飲みたいのとかいろいろあるんで、休憩は
飲み物、別にドライビング中に飲み物飲めるで、
なんかまあとりあえず車止めたいっていうのはあります
ね。
でも
まあ集中力だろうねきっとね、
まあまあまあ、
あとはその運転中の多分緊張度
は、はいはいはいはい、
そこは大きいと思うんだけど、
割と
俺結構平気なタイプだから、
あ、そのなんだろう、そのやっぱ小心者っていうのもあるんですかね
小心者
ちょっとやっぱこう耐えられないというか、もうずっと乗ってることに、まあまあ、
あと室内環境とかね、まあ自分の思うような車に乗ってるからっていうのもあるけど、
まあまあまあ、
うん、
まあそんな、そんなこんなで、一応は
待ち遊びね、報告終わりましたけど、
家帰ったっていう報告でこれで終了です、僕の待ち遊びは。
いやいやいや、でもね今回一人でよくやりきったよ ね
なんとかやりきりましたね。
なんかね、もっとそわそわするなと思ったんだけど、
ああそうですか、
なんか他のフォロワーさんともお付き合いができて、
意外とそうですね、交流があったんでよかったです
ね、
またかったね、また5月に会いましょうみたいなことも言えたし、それこそ加宝さんとかは毎回来てるみたいなんでね、本当に待ち遊びに常連らしい、僕よりも毎回来てるらしいんで、とか、あの歩夢君も徳島出身だっつうんでね、今後も町遊び来るだろうし、また、
うん、
メンツで集まることもできるんじゃないかな
俺全然知らないけどこのメンツ俺毎回お前の知り合いの時に俺のメンツ知らないから、俺あいつ何だって顔で見られるけど毎回本当にあいつつまみ出してみたいな顔で見られるけど、
いやいや、まあ遠野さんは遠野さんで優先なんでね、僕の中では優先的な
本当に毎回なんだあいつみたいな、なんだあいつつまみ出せみたいな顔で見ないけど、
いろいろいろんなね輪を広げていけたらいいじゃないですか、
いや分かんない、まあ、相手したいんだけどね本当に、
まあまあまあまあ、ね、こんな厄介なやつじゃなければ、
いやいや僕は厄介じゃないですけど、
まあまあまあ僕も厄介じゃないですよ、
僕の場合は見た目が厄介なんで
ファッション厄介
お前あーっていうの
いやいやね、まあまあまあそんな そんな感じなんですけど、まあこんな街遊びレポートでしたという感じで終わりますかね。あんまり本当にもう超大作なんで2時間行くんでこれ
知らねえよ、編集してください。
もうほぼノーカットでいいんじゃないかなぐらいのやつなんですけど、まあそんな、
まあでもね、今回このあれなんですか、そのイベントとして、はい、
ええ、
なんずれてもやりましたっていうのはすごく誠意が持てるというか、
うん、
まあ、やっぱり街遊び行きたい人たちはマジでガチで予定ずらしても行ったし、
そうですね、まあ、その
逆ににわかっぽい人は行かないし、
はい、もう愛が試された瞬間だったなっていうか、今回は
そう、特にね今回は本当河野まりかが青鬼に包んで、
それでもうマウスでもうサインはもらえないのか
って、そうもらえない、マウスの極みサウンもらえないか勢は本当に行かない、
もう行ってないですね。だからマリンカファンは僕会ってないですもん
本当会ってないだろうね。マリンカファンは俺正直そのコーノマリカこれさえもらえるのっていうのはすごい毎回思ったんですよ、
ね、マリンカファン割とビッグネームですよね、コーノさんって。
そうそう、だからそれなのに青に行ってイベント参加しませんっていう、
もう街遊びさらばっていう
まあね、コーノマリカの価値を考えたら青の方が正解なんですけど、
ちょっとまあね、マウスにいるには惜しいという感じですかね。
うん、なんですけどこれまで割り切ったらちょっとこの割りかファンどう思ってるのかなっていうのはすごく気になりますけど、
だってねマウスで言ったら街遊び来てない人とかはザラですからね、言ったらもっといますからね、
まあ、多いからね、
うん、大塚明なんてレアですしね、
うん、
そう考えたらそういうポジションにいてもいいんじゃないかなとは思うんですけどね、やっぱお遍路があるからそれをもいかないっていうのもあるでしょうし、
うん、
まあまあまあそんな街遊び次回はどうなることやらっていう、またこんなレポートができたらいいですねぐらいの感じで、
はい、次回ね次回見くろかな、俺次回行かないんだろうな、ハロが
春行かないですか、ちょっと一応お誘いはしますよ、でも一応
なんかとかぶってんじゃん、毎回だって春行ってないじゃん、
いや秋だけじゃないですか、春はだって行きましたよね前回、
あそっか、秋はゴンボリとか
ゴンボリかぶってて、その春はこの前もいました。
ああ、そうか、春はこの前みたいなね、うん。秋はいかないね。
そうそうそうです。だまあまあ、何かしらまたね、こういうレポートができたらいいなという感じで締めたいと思いますけども。
そうですね。
もう、よろしいですか、以上で。こういう、
以上で。
長々と喋っていただき、いきましたけども。こんなご清聴ありがとうございましたって感じですね。
ありがとうございました。う
ん、最後まで聞いてくれてる方はいらっしゃるんですかね。最後に、まあ、番組からキーワードみたいな。
てか、逆にあれか。街遊びレポートをし始めて、あきろくん一人でいたの初めてじゃない珍しい。
ああ、多分そうですね。
だって多分一回目はりょうやんでしょ。
多分そう、
単独、りょうやん単独、りょうやん俺と、行って、りょうやん抜けた俺と行って、今回が初めて。
いや、去年秋もね、なんやかんやノープランで行ってるはずなんですよ。
レポートしたっけ、それ。
レポートも一応、軽くした気がします。
なんか俺イメージはりょうやんと二人で行って、
うん。
その次は俺とりょうやんと行って、
はいはいはい、
りょうやんが抜けて、っていうぐらいの記憶はすごいある。りょうやんが別、あの、その別味で、なんか次は絶対、なんかもう、次は行かへんわ、
み
たいな。
まあまあそうね、満足したら。もう大体こんなもんだろう。
満足度低いわ、みたいな。と言ってたから。
で、前回の秋は、去年の秋に関しては、なんか3日間ある中で2日だけしか参加してなくて、うん、僕がそれもあって、うん、あんまりレポートすることがなかったっていうか、大喜利も3日目になんか3日目の昼にあるとか言ってたんで、
ああなんかそう、それかそうか、前回の秋と俺は春行ったから、
だからそこまで言うほどのレポートがなかったっていうのだったと思うんですよ。で今回はまあまあ一応2日間ではありましたけども、うん、がっつり楽しんだって、うん、閉会式まで楽しんだんで、まあまあまあ、
うん、
こんな感じでレポートができたっていう感じですかね。
まあまあ
本当に、なんかイベントそんなに期待したのがなくても全然新しい発見があったりしてね、なんか街遊び行くたびに推しが増えるっていう、こういうう
まい方が自分から楽しめる要素を増やすから、
まあそうですね、
うん、
予定をそこまで組み込んでなかったっていう、
そうそう、予定内容がやっぱり面白くて、
だから献血もだってあんな混んでなくてね、混んでる中並んでなかったからこそぷよぷよ見れたっていうのもありますし、
ね、うんうん、
まあまあそんないろいろあったやつですけども、まあまあまたこれでまた春にお会いしましょう、このレポートは
街遊びとしてはね、
街遊びのレポートは まあ、こんな 長尺でございましたけど、お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。では参加しますよ、僕は参加しないですよ。
まあまあまあ、参加した僕の話を聞いていただけてね、
はい、
ありがとうございました。こんな感じで、ここまでの時間は秋広と、
どうでした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。